宮川さんは今日も会社ですか？
そうなんですよね。
僕も会社ですよ。
週末に、
そう。
会社に侵入して、ポッドキャストをしてるっていうね。
不審者。不審者っていうか
。そう。
まあ、不審者です。
まあ、不審者では間違いないですね。週末もオフィス入るのに、カードキーがないともちろん入れないんで。
うん。
うん。普段は、オフィスだけなんですけど、週末は建物全体のカードキーも必要になるんで。
ああ、なるほど。
追加でね。そうそう。
こっちは会社本体が大きいんで、そういう心配はないですけど。まあ、多分ガードマンうろうろしてますね。
平日の夜もまだやってないんですけど、やるとするとね、掃除のおばちゃんが来るんですよね。
うん、掃除もあるし、人もいるしね、そもそも。
そう、7時とか6時、7時はまだいますね、人が。
平日、まあ、我々、別のポッドキャスト平日撮ってるわけですけど、時々外がガヤガヤしていて、多分ガヤガヤすると入ってると思う。あまり音質頑張らないことにしてるんで、諦めてますけど。
うん、まあでも、家だと、やりにくいとかね。僕の場合は引っ越して家のオーディオ環境がかなり悪くなったんで。
いや、ポッドキャストが流行ればね、なんか貸しスタジオとかが、街のあちこちにできるかもしれませんけど。そういう段階は遠いな。
そうですね。僕の場合はストリームもしなきゃいけないから。
ああ、設備が相当必要なのか。ネットワークが早くないといけないのか。
そうですね。ネットワークが少なくてもないとダメですね。だから直接会って撮るだけだったらね、まさに、まあ日本でいうとこの貸しスタジオみたいなとこで。
確かにね。
やればいいしね。
まあ、めんどくさいっちゃめんどくさいですけど。
うん。
待ってやるのは、楽ですよ。切れたりしないから。設備が必要だけど、ミキサーとかね。
そうですね。まあ、でもライブでやることによるフィードバックとかもあるんでね。まあ、
そうですね。ライブ。
いかんともしがたい。
は、面白いっちゃ面白いですよね。
うん。まあ、なんか間違ったこと言っても、訂正してくれる人がいるっていう。
ああ、なるほどね。リアルタイムフィードバックが。
うん、そうそう。
それはいい。
そうなんですよ。最近ちょっと体調があんま良くなかったっていう。ことを小耳にしましたけど。
もうなんかね、最近、今年に入ってからずっと悪いんですけど、また最近悪くなっちゃって。
うん。
厳しいですね。なんか、ちょっと前に、ヒヨポンの回を聞いたら、あの人も体調を崩していて、仲間がいたっていう感じでした。まあ、そういう年齢ということですね。
厄年的なね。もう僕もヒゲポンさん一個下なんで、まあ、まさにっていう感じですけど、来年とか。
いや、厄年の話を聞いていて思ったのは、あれはその、厄年のせいにできるっていうのは、いいなと思って、
うん。
なんか僕はその、もうダメなんじゃないかって気持ちになりがちで、あ、こんな病気になって、そろそろ引退かみたいな、気持ちになっちゃうんですけど、厄年って言われると、その年だけの問題というふうに、こう、自分を騙すか、事実かわかんないですけど、
うん、
安心させることができるので、ちょっといい。そういう意味で生まれた宗教というか、慣習なのかもしれない。
それはかなりありそうですね。昔の人の知恵というか、そういうことにしとけば今年はとりあえず乗り切れるぞみたいなね。
そうなんですよね。もう役立つということにして乗り切ろうかと思ってますけど。
はい。そういうわけで森田さんですが、そうっすね。ちょっとしばらくお休みしてしまったんですけどね、ポッドキャストを。また。
はい、前回の聞いたら1ヶ月ぐらい前でした、
ね。そうなんですよ。
しかもそれなんか iPhone の話をしていたっていうね。
そうなんですよね。こう、やっぱり良くないパターンで。休むと、ああ、今週休んで、先週休んだらまたいいか、みたいなことになってしまうというね。
そして、電話機の新しい機種がまた出てしまうっていうね。
そうですね。いや、森田さんは前からまた言ってたんですけど。とりあえず電話出るまで待ってくださいっていう謎のメッセージだったんで。そうそうそうい
や、なんか、そう、仕事の話とかしにくいんですよね、電話出てないと。
確かに。まあ、出た後でもしていいのかどうかは僕の判断ではできないんですけど。
まあ、話していいことしか話さないんで大丈夫です。
うん。
その企業秘密をリークしたりすると消されてしまうんで。
そうですね。白老さん風に言うと、六本木ヒルズの前の雲のとこに首が、すり首になるっていうね
。はい。
晒し首になってしまいますんで。
そうなんですよ。
今週の火曜日ですか ?Google のなんかイベントがありまして。
そうですね。月曜日休みだったから。
あ、月曜日休みだったんだ。
あ、休みじゃないか。休み、コロンバスデーだから休みじゃないけど。
そうですね。最近の風潮としては、 コロンバスを祝うとは何事かっていうことで。
そうそうそう。
休まない、会社が多いんですかね。
そうですね。まあ火曜日ニューヨークで発表があって、うん、なんかニューヨークって時差があるから、あっちで10時とかだと、この辺8時とかで、みんなで会社で見よう、その発表のライブ中継をっていう話になって、会社行ったのが8時ですからね、もう。早くから会社に行って、ピクセルなどの発表の中継動画を見てました。
確かに、結構アップルはね、西海岸でやるし、Google も最初、ニューヨークでやろうとして、なんか、台風かなんか、ハリケーンでキャンセルになったんでしたっけ？
あ、そうなんだ。
うん。
いやー、やっぱね、メイドインじゃないけど、デザインバイ、デザインインカルフォルニアか、アップルは。
うん、
まあ。そういう謎のプライドでこう、こっちやっていけた方がいろいろ楽だと思いますけど。
そうですよね。8時ちょっと早いよって思いましたけど。うん、まあ、ちょっとね、だいぶ前からリークされてたんで。
そう、Pixel 3はね、もう本当にリークがひどくてね、びっくりしましたね。まあ、そもそもその発表会がそもそもそのリークを紹介する YouTube の番組の動画のカットアップかなんかで始まるっていう、自虐ネタで始まる発表会で、しょうもねえなっていうね、感じでした。
そう、昔 E3 かなんかで PS、ソニーがプレイステーション3か4だった時だったか、Worst Kept Secret of E3 って言って、発表したことがあって、それに近い自虐ネタを感じましたね。
はい。Google もともとね、あんまり、その新製品隠すのがうまくないんでね。
うん。
特にハードウェアとか慣れてないから、パクられるっていうね。びっくり。工場、会社の間のどこかでパクられてしまう。謎のロシア人が手に入れているって、この、わけが。
あとはリフトの座席に忘れてしまうとかね。
いやね、それはね、ちょっと気持ちはわかるんですよね。うん、僕カメラのチームにいるんで、新しい電話機のテストも兼ねて使いなさいねっていうこと言われてたんですけど、僕絶対なくすなと思って持ち歩いてなかったんですよ。案の定ある日、タクシーに乗って自分の電話機落としたことがあって、あ、持ってなくてよかったなと思いましたよ。その、自分のうかつさというものにね、こう、正しい見積もりをしていないと、人が落とすということですね。まあ確率的に落としたということも言えるけど。
そうそう。だから、なんだ、戦略的にリークしたっていうふうに言ってる人もいたけど、いや、そんなことはないと。そんな頭のいいことはやらないと。いうことですよね。
まあ、いろんな人がテストすると、そのうちの中には、まあ、うっかりした人も混じってことがあると。いうことですね。
そう。で、まあ、今年のピクセルからまず話したいんですけど。
はい。
値段、これ去年から100ドル値上げしてますよね。違うか。
どっちかが100ドル上がって、どっちか50ドルだったかな。ちっちゃい方が50ドル上がったのかな。50ドルから100ドル上がっている。
まあね、最近こう、スマホでマシマシにすると1000ドル超えっていうのは当たり前になってきちゃってるんで。
いやー、高いっすよね。
高いですよね。
毎年買うもんじゃないっすよ。2年に1回とか3年に1回ぐらい買い替えりゃいいんでね。
そうなんですよね、本当はね。僕もずっとそのペースのはずだったんだけど、結局ネクサス、そうですね、ネクサス 5X からは毎年結局買ってますね。まあ、ピクセルもあるし。
うん。まあ、ガジェットポッドキャストとかやってるとね、こう、買わないわけにいかないのかもしれないですけど。
まあ、半分必要経費的なところもありますね。
申請しましょう。
そうそう。あとは、その、一応 Google が前のモデル買い取ってくれるんだよね。
確かにね、買い取りやってますね。
で、なんだろう。前のやつを300ドルで買ってくれるのかな？
ということは、800ドル引く300ドル、500ドルか。
そうそう。まあ、500ドルと考えれば、まあまあいいか、みたいなね。
まあ、物欲としては、適正価格と言えなくもない。
うんうん。けど、まあまあ、高いっつうんでね。しかもこれ、今年初めて日本で発売されるわけですね。
あ、そうですね。日本の人はね、買ってください。
ね、今まで、フィクセル1、2、なんで日本で出ないのかっていうのをいろいろ話題になってましたけど。
それは前回、白露さんが言っていた、なんとかのカミソリってやつで。
そうそう。
難しかった、そういうことです。体力がなくて。
そう、でも日本で発売なんですけども、日本の値段も結構これ厳しくて、Pixel 3が9万5000円で、XL が12万ですか？
円とドルのレートがちょっと厳しい感じですよね。
うん。
これは、切ない感じですね。こっちに来て買って帰ると、でも、フェリカが使えないかもしれないのか。
そうそう。日本モデルと US モデルというか、が、まあ、どうなんですかね。ちょっと、ウェブページのスペックを見た限りだとちょっと違うんですよね。
多分違うと思う。ちょっと確信はないというか知らないですけど。
うん。
まあ、レギュレーションとかも国ごとにあるんで。
まあ、確実にその LTE のバンドとかはね、割と国ごとに違ったりするのはあるのでね。
そうですね。
あの、iPhone とかだと中国モデルは SIM が2個ついたりとかってありましたけど。
iPhone ぐらいいっぱい売れてればね、その細かいコンフィレーションを作っても、個々のやつがいっぱい売れるからいいけど、複製とかそんなにすごいいっぱい売れるわけじゃないから。
うん。
あんまりすごく細かくはしてないでしょうけど、まあ、法律を守れる程度には細かくしてるはずで。
そうですね。まあ規格とかね、規制、レギュレーションはありますからね。
まあ円で買うのが安全ですね。
うん。いやー、まあどうなんですかね。日本で iPhone が独り勝ちなのはやっぱり、そのまあ Apple 好きっていうかブランド的なところももちろんあるんですけど、Google のお墨付きのが出てなかったっていうのがやっぱあると思うんで、Android の。これでちゃんと出て、これがそこそこ売れればまだいいかなとは個人的に期待はしますけどね。
まあ売れてほしいですね。せっかく出してるんでね。っていう、そういうレベルですけど、この場合は。
そうなんですよね。
そう、なんかサムソンとかその韓国の会社は なんか不必要に嫌われているせいで売れてないという面もあり。いやー、サムソン素晴らしい会社だと思うんですけど、まあそれはいいとして。
そう、ワンプラスとかもね、日本ではちゃんとしたところから出てない、ちゃんとしたって言うとあれですけど、正規の方法では多分買えないのかな。
ワンプラスはちっちゃい会社なんだよね。それこそピクセルみたいなもんですよね。
うんうん。なんか日本でちゃんと技適を通って、パインのテストができる端末が、何でしたっけ？アンディ・ルービンの。
エッセンシャルか。
エッセンシャルしかないみたいなことがしばらく続いてましたからね。
エッセンシャルが出てるのがむしろ謎ですけど。
そうそう。そうですね。で、まあ、どうなんですか？スペック的には、まあ、順調にバンプしてっていう。
うん。まあ、スペックバンプって感じですよね。スナップドラゴンがちょっと良くなって、それについてクロックもちょっと上がって、画面もちょっと広くなって、広くなりすぎておでこがもっちになってしまったりした機種もあり。
そうですね。3の方は、ちょっとベゼルが薄くなって、今年、今の2の XL みたいな感じで、ラウンデッドコーナーで、でもノッチはないですね。で、3の XL の方は、
うん、そうそう。ちっちゃい方はノッチなし、大きい方がノッチあり。
まあなんかその、Google の言い分によると、大きい画面を使いたい人は H to H を使いたいという調査の結果が明らかになったっていう。だから、ということで、小さい方の人は H to H をそんなに求めてないのだっていう、なんか謎のこう言い分をしてるんですけど。
まあそういうのはスルーしたきゃいいですよ。
うん、
まあなんかついちゃったなっていう、自分の好き嫌いで買ってください。
ね、まあ多分どうなんですかね。まあ使ってる人に、例えば iPhone X とかのね、後を使ってる人に言わせると、まあ使ってれば慣れるとか、あと普通にこう、なんだろう、使ってる分には上のところはこうソフトウェアでバーというかね、ナビゲーションバーとかがあるんで、そんなに気にならないっていう人もいますけどね。
まあ多分気にはなんないでしょうね。アップルがやってるんで間違っちゃいないっすよ。ただまあ、ちょっと大きめですけどね、ピクセルのやつは。
そうなんですよね。あそこカメラが2つ載ってるんですか？
いや、あそこに入ってんだろうな。何が入ってんのかは。
スピーカーとか？
IR も入ってないだろうし、カメラが1個入ってるだけじゃないのかな。
うん。
iPhone はね、なんかいろいろ詰めたせいでついちゃいましたって言ってたけど、まあ、そういう感じではないですね。あ、カメラ2個入ってるわ。そうですね。
フロント用にカメラが2個ついてるっていう。
2個になったから、そのせいかもしれない、でかいのは。
うん。
フロントに2個カメラがあるってのも、まあ、謎仕様ですけど、まあセルフィーを撮るのにいいですよ、と。
そうですね。画角が広いカメラをもう1個つけて、腕が長くなくても、セルフィースティックがなくても、いっぱい人が撮れますよっていうことを言ってますね。
それは事実なんですよね。 で、結構歪み補正とかも頑張っていて、端っこの方の歪みが少なくなるようにしてるんで、広角だけど割とちゃんと撮れることになってます。で、まあ撮れます。
うんうん。
だからリアの逆ですよね。リアはその、普通のやつとズームのやつをつけますけど、フロントの場合は普通のやつと広角のをつけたんで。
ああ。
もうちょっと逆。
うん。
まあこれが喜ばれるのかどうかは人々が判断するところですけど。まあ一応カメラアプリもあのセルフィー撮るようにいろいろ頑張って調整してあるんでご利用ください。
そうですよね。まあやっぱりどうなのかな。うん。目玉っていうか、話すことが基本的にあんまカメラ以外にはないのかもしれないですね。逆に言うと。
あんまりピクセル固有のソフトウェアとか入れちゃうと、アンドロイドの立場もないしね。やっぱり、アンドロイドの新しいバージョンになるべくいろんな機能を入れたいん で、そっちに入れてしまうと、まあ、ピクセルとして話すことはあんまなくなってしまうという面もありますよね。
そうですよね。プラットフォームだから。ペクセル固有のっていうと。まあ、一応でも、コールスクリーン機能とかは、ペクセル2とかにもバックポートされるって言ってましたけど。
うん。まあ、CPU がキツキツじゃないものは、
うん。
ピクセルには降ってくるはず。
ですよね。このコールスクリーンっていうのは、Google I.O. でやってたデュープレックスの、まあ、仲間というか、逆パターンみたいなことですかね。
そうですね。電話がかかってきた時に、自分で出なくてよい。で、機械が出てくれて、相手に、お前は何者か名乗れって聞く。で、相手の名乗ってんのを自分は、電話越しにこっそり聞いていて、名乗り方が不十分だった場合は、もっとちゃんと名乗れって言える。あるいは、こいつはスパムだって言ってレポートできるとか。
そうですね。
面白いのこれ、オートマティックじゃないですよね。人間は聞いてんですよ。
うん。
で、その、ただ自分で喋んなくていいというだけで、気概弱い人向けですよね。
まあ確かに英語で電話の応答するの苦手っていう人はまあ少なからずいると思うんで。
やっぱり、まあ、僕前の同僚でよく電話かかってきてるけど、常にこの電話番号はブラックリストに載せなさいバチって言って切る人がいて、全く何の躊躇も感じなかったっぽいんで、そういう人にいらないですけど、こう某のように気概弱くて、はぁ切りたいけど買ったりいなとか言ってる人にはいいかもしれないが、まあ、かなり感じが悪いのも事実。
僕の場合は、最近まで、Google Voice、今も Google Voice 使ってるんですけど、その、コールスクリーニングっていう機能が Google Voice にあるんですよね。で、それちょっと似てるんですよ、これと。一応相手が名乗らないと、転送されてこないっていう機能なんですけど、まあ、このせいで、その、結構、重要なデリバリーの電話とかを逃すことがあって、あんま良くないなっていうことで最近はオフにしてるんですよ。
そういう技術を転用したのかもしれないですね。
うん。ただまあオフにするとその分、そのスクリーニングを突破してくるやつがいるわけで、結局またこれをこういうのをつかなきゃいけないっていうなんかちょっとマッチポンプ的な要素を感じなくもないですけどね。
うん。まあ僕はもう電話一切出ないっていう方針でやってるんで、あれですけど。
いや、いいと思います。僕も基本は全部、Google Voice で2って押すと、留守番に飛ばせるんで。で、留守番で話してる内容を一応リアルタイムで聞けるっていうのがあるから、まあ一応それを使ってますけどね。
うん。留守に残してくれる相手っていうのは本当に用がある相手なんで。
そうそう。
まあいいんですけど、アメリカは本当にこの電話が好きですよね。このデュープレックスもそうですけど、何でも電話に従うっていうね。
うん。
いろんなこのちっちゃいサービスとかも、とかお店とかもオンラインのサイトがあるけど、オンラインのサイトに問い合わせると絶対成功せず、電話すると必ずつながるっていうこの謎の電話のロバストネスがありますよね。
うんうん。
間違った進化を続けた結果生まれてしまった不気味なテクノロジー、コールスクリーン、コールスクリーンはいいとしてデュプレックスみたいな。
そう、だからみんなに API とか予約システム使ってほしいけど使ってくんないから、じゃあ電話を機械学習でやらせようっていう、なんかすごい無駄遣いというかね。うん。感じはありますよね。
そう。デュープレックスもなぜかピクセルだけ先に使えるようになるという、と言っていて。まあ、あんまりいっぺんに多くの人に使われるとトラブルが起きると困るから、こう、台数の出ない電話から先にやるかみたいな。で、ついでにこう、なんか先行機能とか言えるしみたいな。そういう、みんなハッピーな感じの展開と言えなくもないですけど。
確かに。 まあ一応言い訳としては結構なマシンパワーがいるんだみたいな。
どこに必要かって話だね。サーバーじゃねえのかみたいな。まあ知りませんけど。
ええー。
いやでももしかしたらオンデバイスやってんのかもしれないですね。
まあある程度でオンデバイスでできることはね、デバイスでできそうですけどね。はい。
それが電話のカメラじゃない機能。あとはスタンドがついたのかな。
スタンドはまあおまけというかその、別売りですけども。
ワイヤレスタッチ味に対応したから、ついでになんか気の利いたスタンドも作るかって言って作ったのがスタンド。
そうですね。ワイヤレスチャージングって、ネクサス4ぐらいまであったと思うんですけど、5か。
確かに。
なくなって、で、今回またピクセルとしては初めてついたんですね。
そうですね。
うん。
で、背中もグラスになってね。
そうそう。裏がガラスになってないと、地位に対応してないんで。うん。一応スペックを見てみたら、10ワットになってたので、
結構早い。
今までの地位って、昔はずっと 4.5 とか5ワットとかで、で、iPhone X が 7.5 ワットなのかな。で、なので、今回ちょっと10っていうのは結構、わかんないです。新しい、その仕様なのか、かなり早い風になってるんでしょうね。
元の USB-C のチャージがすごい早かったから、それから遅くなっちゃうとみんな使わないかもしれないしね。
うん。
まあ頑張ってくれたのはいいことですね。
まあスタンドがあるんで、その、何ですかね。置くことによっても新しく、それ置くとなんか Google ホームみたいな感じでアシスタントとして使えるっていうことですよね。
そう。額縁モードになって、目覚ましもちょっと気が利いた目覚ましになるみたいな謎の機能がちょこちょこ入ってますね。
うん、まあ今はなきというか、デイドリームってっていうモードがあった気がするんですけどね、Android に。
まあそういうのの仲間だと思いますよ。
うん。
それが自動でピッて立ち上がるみたいな。
あれを、あれに立ててる間は、アンロックいらなくなったりするのかな。
どうなんでしょうな。それはないかもしれないけれど。
いや、その、アシスタント、まあうち Google Home あるんで別にいらないんじゃないんですけど、その、スマートフォンに対してもね、OK で呼び出せるわけですけど、結局何かやらせようとするとアンロックしてくださいって言われて、なんかあれってなっちゃうんですよね。
そうですね。
それかその声を認識してアンロックするっていうのもあるんですけど、なんかちょっと嫌で、うん、やってないんですよね。
まあ置いといたらアンロックやってるかもしれないですね。なんかそもそも Bluetooth のデバイスがそばにあったらアンロックとかもついてるんで。
ああ、確かに。
まあそういうくらいのセキュリティでいい人にはそれでいいはずなんでね。
うん、うん。
まあ、周辺機器は、そんなもんですかね。なんかあんま出なかった。ヘッドホンは出なくて。
ヘッドホンは、去年あったピクセルバットっていうのが、あれは何ですかね。なくなったというか、代わりに USB-C でつなぐイヤーバットがついてくるってことですね。
あ、そう。へぇ。
確か。
いや、僕箱で見たことないですよ。あれ、これデバッグしてねってポイって渡されるだけだから。どういうパッケージなのかよく知らない。なるほど。いや、イヤホンついてくるのはいいんじゃないですか。なんか、ないと困るんで、普通に。
うん。
USB-C でね、こう、二股になってて片っぽでチャージできるとかだといいんだけど。
そうなんですよね。
チャージが塞がってしまうのがね。
確かに。
まあ、贅沢は言わないですけど。
まあ、さっき言ってましたけど、うん、充電は僕も USB-C で結構1時間ぐらいでね、結構フルに充電できたりするんで、地位はまあ、いらんかなっていう気も、しなくはないですが。
他のデバイスを持ってる人はいいかもしれないですけどね。まとめてバンと。
確かにね。そうそう。僕はもう電話とかより、なんかね、Kindle とか、あとは、Bluetooth のヘッドセットとか、ああいうのを全部ワイヤレスのマットとかでバッてやりたいですね。いちいち抜き差しするのすごいめんどくさいんで。
電話はね、人々の寵愛を受けてることが多いんで、割とね、挿してもらったりとかそういう工具を受けますけど。
うん。
やっぱイヤホンがね、Bluetooth のやつですけど、切れがちで、そういう便利チャージが欲しいですね。
しかも、防水の機能がついてることが多いんで、マイクロ USB の端子のところになんかカバーがついてるんですよね。
そう。しかも大体さ、マイクロ USB とかもう今更、語るんだよね。USB-C でもないから、めんどくせえな、みたいな。
本当にやめてほしいですよね。キャップをだからもう僕の場合は結構プールとか、防水機能いらないやつってキャップをもうハサミで切っちゃってっていうパターンも結構ありますね。あ、
その方がいいかもしれない。
うん。
なんか、まだ思い切れてないですけど。
そうそう。あれは本当やめてほしいですね。
マネガさんはお買い上げいただけるんですか、ところで。
そうそう、ですね。そうなんですよ。発表会を見終わった後に、とにかく見てる途中かな。なんか誰かが、おい、もう買えるようになってるぞってツイートしてたんで。
また雑だな。
もし買うかと思って。結構最初は3と Excel 悩んだんですね。なんか僕は基本的には手ちっちゃいんで、まあちっちゃい方がいいかなと思ってたんですけど、まあなんか値段の差も100ドルしかないし、あの、一応ここらで体験してみるのもいいかと思ってたんですよ。
どっち行っちゃいましたか？
いや、でも結局、悩んだ結果、いや、やっぱ3だなっていうことで、のっちはいらないなということにしました。
僕の完全に個人的なおすすめはちっちゃい子ですね。顔つきがちょっとシュッとしてましたよね、前と比べると。
そうそう、今のね、2の、まあ、不満といえば、やっぱりちょっとこのベゼル厚すぎっていうのがあったんで。
あまりに古臭い形だったんで。
そうですよね。
新しいやつはまあまあですよ。
そっか。で、ちょっと一応不満としては、これ多分 Google、の問題というか、ストアの問題なんですけど、あの、発送日の計算がちょっと謎なんですね。で、僕が買った時は、結局ですね、オーダーを確定したら22日に来るって言われたんですよ。で、僕21日から日本に行くんで、あ、これはダメなパターンだと思って、ツイッターでこう愚痴を書いてたら、いやいや、今買えば17日に来ますよ、みたいなのが来て、いやいや、そんなはずはないと思って試したら、やっぱ17出るんですね。だから、ああ、なんだよと思って、今あるやつをキャンセルしてとかやろうとしたら、なんか、なくなっちゃって、また22とか言われてっていう。そういうのが結構。
ね、発売日のストアは本当に荒ぶってますよね。去年すごい大変だった、買うの。3回ぐらい調整して、ない。カートに入れたが買えないとかいうの。なんかすごい繰り返して、あ、この色は買えないとか言って、いろいろやって、すごい苦しみましたね。
そう。一応、なんか、試して分かったのは、まずその、アメリカでの話なんですけど、買うときに、キャリアを選ぶわけですよ。
はい。
で、僕は、基本普段はアンロックで使っていて、でも海外行くときはシム、あの、プロジェクトファイを使うんですね。で、でもアンロックとファイっていう両方のオプションがあるんで、これはどっちを選ぶべきなのかと悩んだ結果、一応まあ、アンロックの方が、なんか、安心だろうと思ってアンロックにしたんですけど、後でやってみると、ファイの方がなんか在庫が多いように見えるっていう、
ファイは作ってみたが売れなかったってことなんですかね。
そういうのもあるかもしれないし。それが一つと、あとはまあこれ多分ストアの実装の問題なんですけど、あの、買うときに連絡先を、配達先をプルダウンで選ぶじゃないですか。あの、登録してあるやつの中から。
はい。
で、僕先月っていうか引っ越したんで、そこにないんですよ。新しいところに。
残念。
で、だから手で入力しなきゃいけないんですね。で、手で入力すると、必ずなんか、配送日時がプラス3日ぐらいされるようになっていて、なんだこれはっていう。
バグ。
バグですね。バグなのか仕様なのか。まあそんなわけでいろいろ頑張ったんですけど、まあどう頑張ってもなんか21日に来るとか20日に来るかもしれないっていうことしかできなくて、まあ、ね、あの、日本でフェリカを使えるわけでもないし、まあいいかっていうんで、今22とか3とかに来るように。そのまま残してあります。
いや、ストアは本当にね、高負荷に弱くてね、まあ、年に4回ぐらい新製品出して、もうちょっとこう、バグを洗い出した方がいいのではないかみたいな。年に1回だと足んない疑惑がありますね。
確かにね、まあ、Google が出すハードウェアの中では一番そのね、オーダーの需要は多いですからね、多分。
まあ、しかも最近ハードウェアはこう、この時期に一遍にバンと発表するようになってるせいで、他の付加試験の機会が失われてしまってる気もしますよね。
日本の方は確か発売が1週間 US より遅かったんですけど、プリオーダーはもう取ってるのかな。ちょっとわかんないですけどね。うん。
いや、本当だったらね、日本の方がすぐ来るはずなのに隣で作ってるわけだから。
確かに。
前なんかオキュラス豪華なんか出た時に日本の人が一番早く手に入れていて、あ、近いな中国っていう。
しかもね、あの、同日発売の場合だと、タイムゾーン的な違いもありますしね。大体日本が一番早いっていうのはよくありますよね。
そう。ボージョレ・ヌーボーと一緒。
まあそんなわけなんで、一応3を買ったんですが、手に入るのは多分月末。日本に行って戻ってきてからですね。もしかしたらでも、あの、エスティメートなんで、日本に行く前に手に入る可能性をまだ僕は捨てたわけではない。希望を捨てたわけじゃないですけど、あんまり期待してると、あの、いいことないんで。期待しないようにはしてます。
僕もケースだけ注文したら11月になってたんで。
ああ。
まあ、割と品薄だったんですかね。
まあこれアメリカだけですけど、ピクセル3を2個買うと、プロジェクトファイに800ドルのクレジットがつきますっていう結構。
は？だそれ。2個買うって。
そうですね。あ、2個買って、しかも、家族を1人追加しなきゃいけないですね、新しく。
ああ、なるほど。
まあ、つまり、今、ファイを使ってない人に、ピクセル3を買ってファイに転校させましょうと。
あ、ファイに入ると、ピクセルがついてきます的な。
そうですね。
ですかね。ああ。
そうそう。結構思い切ったことすんなと思いましたけど。
うん、あんまりねえだろっていうことなんでしょうね。
ちょっと一瞬惹かれました、それは。うちの奥さんは iPhone で、ファイを使ってないんで、それも若干、検討しましたけどね。
iPhone ユーザーはまあ iPhone から離れないっすよ。知らないけど。
でも iPhone が eSIM 対応したわけなんで、ファイに対応していただくタイミングな気はしますけどね。
まあ、仲良くしろお前らって話ですよね。
うん。その、ファイが使えるデバイスをね、結構絞ってる意味がよくわかんないですよね、個人的には。
多分、サポートが大変なだけだと思うけど。
そうね、うん。そうそう。まあ、そんな、とこですけど、まあ、一応じゃカメラの話をね。
カメラの話していいですか。
うん。
なんかいろいろ新機能が入っていて、まあ、基本的にはその、もともと HDR プラスっていうのがあって、そいつの発展系みたいなやつらがいくつかあります。半分ぐらいかな。それと、まあ、面白機能がいくつかある。で、面白機能系からいくと、トップショッツっていうのが入って、シャッターを切ると、前、ライブピクチャーっていうのがありましたよね。
うん。
動画が撮られるやつ、短い。
はい。
ライブピクチャーって、iPhone の名前かな。まあなんかそういうやつで。
撮った前後の何秒間かが、音なしの動画になって、アニジフとかが作れるみたいな感じですかね。
そう、そうです。それがあったんですけど、その発展系で、そう、ここでアニメジフっていうか動画を撮るのみならず、もう何枚かいい写真も撮っといてやんよって話なんですね。
うん。
で、それなんでかっていうと、シャッターを切った瞬間が本当に一番いい瞬間とは限らないから、前後の画像もカメラは知ってるんで、その中で良さげなやつは、もうこいつはいいって判断して、そいつも綺麗な絵で保存しておきますよって、後で選んでねっていう話ですね。
今までだと自動バーストモードでありましたけど、それを勝手にやってくれる的な。
バーストはね、もっと激しくて、あれは本当いっぱい撮っちゃうんですよ。
うん、うん。
っていうのと、バーストは HDR プラスじゃないはず。
ああ、なるほどね。
なんですけど、このトップショットで撮ってくれるのは確か最大3枚で、3枚全部 HDR プラスになってます。だからちゃんと綺麗な絵が撮れてる。
うん、うん。
つうものですね。で、その良いものを、このフレームが良いというのを選ぶのに、AI! そうかそうかみたいな、
ね。マシンラーニングですね。
うん。AI って言わないとこう、流行り物にならないんでね。で、これ本当メモリを超掴んでね、この大変だったっぽいですね、やってる人たちは。
うん。
ピクセル3はメモリ相変わらず 4GB なんで、たねえって言って、落ちるとか言って、頑張って直してました。あ、今も大丈夫ですけど。
あ、結構オンデバイスで過酷な計算を要求するっていうことですか？
その話後でしようかどうしようか迷ってたんですけどね。カメラは本当にやばい。いろいろなハードウェアの酷使っぷりが。その話を今しますかね。
まあ後でもいいですよ。
うん、まあ後でしましょう。ちょっと長くなりそうなんで。
一つ思ったのはね、トップショッツ、あ、結構だからトップショッツと、あとは、ダークナイトモード？これ名前、ナイトシーンでしたっけ？名前忘れましたけど。
ナイトサイトかな？
うん。これも、マシンラーニングなんですよね。
これはね、まあ、マシンラーニングっちゃマシンラーニングですけど、これは HDR プラスのごっついやつと思ってもらえればいいですね。
うんうん。
HDR プラスってその、複数の写真を合成して、まあ、事実上の、露出の時間を伸ばすってもんですよね。
ええ。
で、かつ露出の時間を伸ばすと手ブレとかが起こるんで、手ブレもアルゴリズムで補正する。っていうもんですけど、このナイトサイツは、さらに時間を伸ばして、さらに頑張って手ブレ補正するってもので、暗くても綺麗な絵が撮れるってもんですね。
うん。
で、まあ、ナイト、夜って、だから暗いとこって前提なんで、なんか露光の調整とかも、普通の HDR プラスよりは、もうちょっと頑張っていて、何もしなくても綺麗な絵が撮れます。
うん。
デジカメ、普通のデジカメとかだと暗いところで撮ると、結構露出の調整とか頑張んないといけないんですけど、まあ、このナイトサイツは、 割と勝手に良くなる。で、個人的にはこのナイトサイトが一番今年の機能の中ではいいかなと思いますね。うん、撮る絵が、今まで撮れなかった絵が撮れるから。
これっていうのは自分で指定しなきゃいけないんですか？
暗い時に、予定では暗い時に、暗いからこれ使ったらって言うってことになってます。ちょっと、どんなのかわかんないですけど。
まあだから日没後のビーチとかで写真撮ろうとして背景にこう街並みのね、街灯とかがあるとそっちに合ってしまって手前にいる人の顔はもう真っ黒で真っ暗で全然見えないみたいなことがまあ避けれるというか、
そうですね。
ちゃんと明るい写真が撮れるということですよね。
まあ人間がね、夜だから明るくしてよなって指示してるんで、まあそのヒントを最大限使ってあげるっていうことですよね。
うんうん。
まあなんか他のサムソンのスマホとかにもあるモードですけど、まあ出来はいいですよ。
うん、うん。
感心しましたね、試してたら。あと何ですかね。
このバーストというか、スーパーレゾリューションとかなんか名前ちょっと忘れましたけども。
はいはい。スーパーレゾリューションっていうのはこう解像度を上げる。つまり、リアカメラが増えなかったじゃないですか。
うんうん。
で、他のハイエンドのスマホはカメラ2個つけて1個の画角を狭くしてズームにしてますよね。
うん。
そうする代わりに、まあ、ズームをソフトウェアでやるよっていう話なんですけど、まあ、スーパーレゾリューションってこう、特にマシンラーニングが出てきてから、すごいいろんな方法があって、基本的には、まあ、頑張ってモデルを作って、そいつに隙間を埋めさせるっていうもんなんですけど、これはちょっと違って、いっぱい撮る。
うん。
で、マージするんですけど、マージするときに、普通の HDR プラスは、ズレが完全に消えるようにマージしますけど、この、スーパーレゾリューションは、ずれてるという事実を使って、この1ピクセル未満の部分に何があるかを、読み取るってことをするんですね。つまり、ずれてるという事実を使ってずれたままっていうと、ちょっと語弊があるけど、いい感じにずれたことを活かしながらマージすることで解像度を回復してあげるっていう、
うん、
こう、手ぶれ活用モードみたいな、まあ、そういうもんですね。
これはすごい面白い発想というか、まあ、撮るときに手ぶれするわけなんで、ちょっとだけずれた写真がまあ何枚も撮れているから、それを相互に合わせることによって、そのピクセルをね、増やして解像度を増やすっていうことですもんね。
そうですね。まあ実際はその人間の手ぶれが1ピクセル未満っていうのはありえないですけど、まあ 10.5 ピクセルずらせてたら10ピクセル戻して、あとの 0.5 のずれを使うってことですよね。
なるほど。
これはね、頑張ってますね。まあこの辺はそのリサーチのやつらさすがだなっていう類の機能ですね。
そうするとでも逆に、こう、スマートフォンをスタンドとかにつけてタイマー撮影とかするとズレがなくなるんでこのモード使えないぞっていうこともあるのかな。
あり得る。扱いますけど思ったほど綺麗にならない可能性はあります。
うんうんうん。
まあ倍ぐらいまでは割と大丈夫。まあそんなすごい上げられるわけじゃないですけどね。
なるほどね。ポートレートモードのぼかしも今までより良くなる。
ぼかしが良くなる。そうですね。今までのポートレートモードで、まあ、デュアルピクセルっていう、まあ、オートフォーカスとかで使うように、1個のピクセルに、1個のセンサーの同じ場所に、ちょっと位置のずれたピクセルが2個あって、そのずれを使って、デプスを計算するっていうことをして、その写真の深さ情報を、そのデュアルピクセルのセンサーの情報から計算して、デプスを作って、そのデプスに基づいてぼかすっていうことをしてたんですけど、そのデプスから、じゃないな、デュアルピクセルの画像からデプスを作るっていうのが、今までは古典的なアルゴリズムを使っていたのが、ランしたモデルに置き換わった。だから、良くなってますって話ですね。
うん。
まあ、ポートレートモードね、山さん使ってます？
いや、ここぞという時にしか使わないというか、あ、なんかこの、なんだろうな、これはいいなっていう、機会があれば使うんですけど、普段は全く使わないですね。やっぱり、あと、切り替えがめんどくさいっていうのも一つありますしね。
切り替えが、そう、宮川さん前回僕が出た時に、ポートレートモードの切り替えめんどくさいっておっしゃってましたけど、よくなりますんで。
あ、本当ですか。
はい。インスタとか iPhone とかああいうチュッチュってスライドするタイプになるんで。
ああ、いいですね。
はい。ご利用ください。
よかったです。
隣の人が頑張ってやってました。そうそう、それで、Z の計算が良くなった。ただ、ポートレートモードって、うん、Z の計算だけじゃないですよね。顔のセグメンテーションで切り抜いたりとかもしていて、うん、そのセグメンテーションの情報と、デプスの情報と、を、いい感じに組み合わせて、 ぼかすってことをしていて、セグメンテーションの出来も結構重要なんですよね。まあそっちも良くなってますけど。
うん。
なんでね、試すといいですよ。僕奥さんが最近 iPhone の新しいやつ買ったんでよく対決してます。ボートレートモード。どっちのボケがバグらないかっていうのを。まあどっちもね、まあヒッターの店ですね。
確かにね、まあバグったポートレートモードは結構気づかない、うん、気づかないまではいいんだけど、一瞬気づいてしまうともうこれはダミれないってことになりますね。
あれを直せればいいんですけどね、後から。ぼかし、深さを変える暇があったら、セグメンテーションの直させろっていうね。
確かに。
みたいのつけとけ。たまに思いますけど。
確かにね、それだから、あれってまあ、そうですよね。オンデバイスでやってて、これうまくいかなかったからもっと時間かけていいんで、もっと頑張ってくださいっていう、そういうことできないんですかね。
もうね、手で直したいです
ね。確かに。ね、直して、それで、その結果、その結果をね、サーバーにフィードバックして、ラーニングに反映していただければ、
はい、
ね、クラウドソーシング的な感じで、いいと思うんですけどね。
ペン付きの電話機を出す必要がある。サムソンが先にありそうだ。
ユーザーに全部直させるというね。
まあ、ポートレートモードね。でもまあ、アルゴリズムを理解すると、だんだんコツが分かってきますよ、なんかこう。
うん。
斜めにこう、だんだんとデプスが変わっていくようなものがあるとダメだし、なんかこう、セグメンテーションを混乱させるような背景があるとダメだから、背景と前景がくっきり分かれているようなところで使うみたいな謎のこのセグメンテーションじゃない、ポートレートモード力が上がってきます。最近子供写真をすごい撮るんで、撮ってるうちに上手くなってきましたよ。ただブランコとかをこう、ブランブランってやってるのを前から撮ると、ブランコの手すりってこう斜めにギューと伸びてきますよね。
ある
ああやってね、連続的にね、デプスが変化するのは弱いんですよ。
うんうん。
なんでもっとこう、人がいて遠くに背景があるみたいな、そういう切り張りがはっきりしたところで使いましょうというのが、チップスでございます。
だからマシンラーニングの、マシンの気持ちになって、これはちゃんと分かってくれるだろうっていうレイアウトで取らなきゃいけないんですね。
モデルに優しい構図を考えましょうっていう。いや、ほんとこれほんとそうなんですよね。
いやいや。
ちょっと価値変えるだけでだいぶ良くなるんでね。
うん。
モデルの癖を理解するみたいな。
その、な、自信度を出してほしいですよね、リアルタイムに。このレイアウトだったらちゃんと私は上がりますみたいな。インディケーターを出していただければ。
うん、確かにね。コンフィデンスレベルとかをこう、色でオーバーレイしてくれると。
そうそうそう。
プロモードとか言ってね。
そう、アシステッドモード的な、そのアドバイスもしてくれますっていう。いいと思うんですけどね。
いやー、そう、ピクセルはね、ポートレートのプレビューはリアルタイムじゃないんですよね。だから、ちょっと難しいかもしれない。まあ、iPhone がやってくれたら、他の会社も、やべっつってやるかもしれない。Apple の人頑張ってください、みたいな。
ねえ。いや、でもマシンラーニングをやっぱ活用するのは、まあ、Google ならではっていうかね、まあ、流行りだしっていうのもありますけど。
マシンラーニングはこいつら本当にメモリも使うしね、細いし。
ちょっとユーザーとして気になってるのは、トップショットとか、ダークナイトモードのスキントーン調整とかが、まあ悪い方向に動くと、またコントロバーシャルになるんで、そこ若干気になりますけどね。
ナイトモードはまあ割と大丈夫。保守的だから。で、トップショッツも、まあ撮ったやつはちゃんと残ってるんで、
うん。
勝手に変えるわけじゃないですから。
そうですよね。
その辺は割と気を使ってるはず。
いや、トップショッツでなんだ。目を閉じた写真を選ばないみたいなのを聞いたときに。いや、目を細い人はどうすんだっていうのは思いましたけどね。単純に。
ありえますね。
うん。
まあ。なんかこう、マシンラーニングのフェアネスの問題みたいなね。
そうですね。マシンラーニングのと A6 の話し出すと、まあ、長くなりますけど、まあ、Google フォトズでやらかしたこともあったと思うんで。
そう。まあ、先は長いですけど、そういうのが分かってるんで、まあ、基本的にカメラは、まあ、ポートレートモード置いとくと、他は保守的に倒してますね。
うん。まあ、その方がいいですよね。
まあ、カメラのリサーチの人って AI の人じゃなくてカメラの人なんで、その辺はね、ちょっと違うんですよね。
Google Pixel の写真って僕、まあ1位、2位持ってますけど、特に1とかの HDR プラスはすごい良いんだけど、色がちょっとどぎついというか、オレンジ色がすごい強すぎるみたいなイメージが僕はあって。
それは、うん。好みっていうものは反映されてますよね。つまり、最終の的な成果を、決めてる人の好みっていうのも出ていて、
うん。
で、実際カメラのパイプラインって、最初に、 まあ、取った絵っていうものを作って、まあ、その後に調整するってフェーズがあるんですけど、調整するってところはやっぱね、その、趣味というか、調整した人のテイストが出るんですよね。
うん。チューニングというかね。
結局、まあ、勝手にライトルームしてるようなもんなんですよ。世の中のカメラというのは。で、ライトルーム、自動ライトルームなんで、かなり保守的にやってますけど、とはいえ、確かに青を強くするとかしてるはず。あと、影を濃くするとか。なんか結構いろいろ入ってるんですよね。
そうそう。で、2でまあそこまでどぎつくならなかったなとは思ってるんですけど、あと1の時はあれですね。あの、レンズフレアが結構出る、そのハードウェア構成になってて、で、その後のソフトウェアパッチでレンズフレアを消すっていう謎の、なんか、ことやってましたけど、マシンラーニング。
わけがわからない。消せんのか、それみたいに。
マシンラーニングでレンズフレア消せますみたいな。で、2でそれなくなったんでいいんですけど、まあでも、やっぱ2でも、ちょっと、あの、友達の何、Facebook とか Instagram とか見たときに、あ、この人ピクセル撮ったなっていうのはわかりますね。なんとなく。
へえ、それはすごいですね、うん。あ、それの話でいくとね、まあ、ローモードってのがついたんですよ。
おお。
で、これは、ローとか DNG。DNG っていうのは、Adobe が作ってローファイルを保存するフォーマットなんですけど、これはね、結構わけがわかんないですよ。何言ってんだって話で。ローって、伝統的には、まあ、ローっていうのはこれ、多分なんかの略なんですけど、なんでローっていうかっていうと、生ってことですよね。まあ、そのままって話ですよね。で、デジカメのローっていうのはセンサーから来たデータを加工せずに、突っ込んどくファイルなわけじゃないですか。
うん。
でも、ピクセルのこのローとか DNG っていうのは、生データじゃないんですよ。まあ、なんでかっていうと、生データだったら本当ゴミみたいな、ゴミって言うとちょっとあれですけど、すごいノイズが多くて、ライトルームのアプリがあるんですね、Android に。で、そのライトルームってローの画像を処理するソフトじゃないですか。
ええ。
で、そういう志のせいで、ローの写真を撮るっていう、モードがついてます。その、ライトルームのアプリには。
うん。
で、これで撮ると、カメラの本来のセンサーの絵ってものが見えますけど、超ノイズある。で、いかにその、スマホの、その後のイメージプロセッシングがノイズを消してるかわかりますね。で、このローモードっていうのは、さっきも言いましたけど、ピクセルの HDR プラスっていうのは、いっぱい写真を撮ります。いい感じにマージします。で、なんでマージするかっていうと、まあ、基本的にはノイズを消すためです。で、ノイズを消して、その後に自動ライトルームをします。そういう二段構成なんですね。ノイズのない画像を作る。で、ライトルームっていう。で、ライトルームのところをすっぽかして、その、マージして、綺麗なノイズのない画像ができました。で、これはしかも、ビット、深度も高いです。多分12ビットぐらいある。
うん、
普通の JPEG は8ビットだけど。っていう状態の12ビットの、か10ビット忘れましたけど、そういう深いデプスで、かつその勝手にライトルームとかしてないが、ノイズは消した状態の画像っていうのを上げるよっていうのが、このローモードなんですね。なんで、本気でチューンしたいプロインスタグラマーは、ローモードを使って、撮り、ライトルーム CC for Android で直すっていうのが期待されてる動作です。
まあ、それは、そのローモードの、その意味というか、元のことを考えると違う気もするけども、まあ実際的には、撮ったものの、もともとのオリジナルに、まあ限りなく近いけども、本当のオリジナルは使い物にならないんで、まあ使えるレベルのものにしたものであって、かつ、あとはそのピクセルのカメラがやってくれる余計なことはしないっていう、そういう状態のものが取り出せる。しかもそれが DNG フォーマットなんで、Lightroom、モバイルでも使えるし、PC に取り込んで、そのまま使えるし、みたいなことですかね。
そう。そういうプロっぽいことがしたい人向けの機能ですね。
うん。
カメラアプリ、この機能やってた人はそういうプロっぽいことがした人なんで、期待に応えてくれてると思います。僕は全然わかんないですけどね。
確かにもう僕一応今、写真はカメラ一眼で撮るときはまあもちろんローで撮って、ピクセル撮ったやつも一回 Google フォトに上げた後、Lightroom に入れてるんですよ。で、なんかたまに直したりとかしますけどね、ホワイトバランスとか。でも、それは。
そういうことした人はローで撮った
んですね、うん。そうそう。だからまあ、そういう時はいいのかなっていう気はします。
ローも課金されないんで、ご安心ください。
そっか。DNG と JPEG 両方保存するんですよね。
エラー、うん、多分そのはず。
うん。Google フォトに両方アップロードしてくれて、ダウンロードできればいいのか。まあ、でもそっか。本体に入ってればいいんだな。USB で取り出せばいいわけですもんね。
あ、グループフォトズに上がりますよ。フォトズ使ってれば。
あ、そうなんだ。 じゃあそれで、一回でも Google フォトズに上がっちゃうとまたそれをダウンロードしなきゃいけないっていう謎の、
それは仕方がない。
手間が発生しますけどね。
フォトズにライトルームがつかないと限りはね。
そうですよね。
まあもちろんその USB で引っこ抜けます、多分。
うん。Google もなんか、写真加工する会社買いませんでしたっけ？なんか。
スナップシードだかなんだかっていうの
がありましたね。あ、そうそう、そういうやつ。
どうなってんのかちょっとわかんないですけど。
まあ確かさっき言ってましたけど、ローモードは前のピクセルとかにもついてたんですよね、一応ね。ただ普通のカメラかは使えなくて、なんかその API を使うアプリを、ノラアプリを落としてくるか、Adobe のやつを使うかしかないみたいな。
違うんですよ。これは面白いところで、ローモードはカメラの API にはあるんですね。
うん。
で、これは昔ながらの意味でのローです。つまりノイズが乗ってます。ただし、カメラで撮ったローはアプリのレイヤーでそいつをマージしているので、綺麗になったローです。なんで、これは今回のからですね。
うんうん。そう。今までのあったローモードと今回のローモードは違うってことですよね。
そうです。
うん。はい。
まあね、誰使うんですかね、これ。いや、今聞いた話で宮川さん使うかもしれないってことが分かったんで。
うん。
世の中のね、写真好きな人は本当にこだわりますからね。
僕もね、でも、カメラで一眼で撮ったやつは、パブリッシュする前に自分でライトルームでいじるっていうワークフローがあるんで、ローで撮りますけど、まあ、もう携帯で、スマホで撮って、直接 Facebook なり Twitter なり Instagram に上げるんであれば、別に後でローで編集したりはしないので、まあ、いるかと言われると微妙ですけどね。
まあね。
うん。ストレージのサイズどれくらいなんですかこれ。
どうやったかな、心配はないと思うけど。
JPEG のね。
忘れました。
まあ倍、少なくとも倍ぐらいにはなるわけでしょ、
多分ね。
うん。
あの、非科学じゃないからね。ピングみたいなもんですからね。
そうですよね。そうそう。
デフォルトでオンにされると、まあストレージもすぐいっぱいになっちゃうし、Google のストレージ部門も破産する。恐怖の機能です。
確かに、ピクセルもね、ピクセル3また Google フォトズ無制限上げ放題なんで。そっか。
まあカメラはそんなとこですかね。
うん。まあ楽しみですよ。まあ僕も去年ピクセル2買った理由も、ピクセル1からあんま変わんないからいいかって思ってたんですけど、やっぱカメラの出来とかを見て、あ、これはやっぱ買っとかないといけないかと思ったのもあるので、まあピクセル3も同様ですね。なんか、2に不満があるかっつうと別にないですけど、新しいのを使ってみたいっていう、ただそれだけ、カメラとして買いたいっていうね、感じですよね。
まあ、ただ撮っただけの画質はすごくは上がってないですけどね、ちょっと上がってますけど、ビデオはすごく良くなってるはずだけどね。ただこのダークナイトモードっていうか、ナイトサイトモードは、その、HDR パスが本気出すモードなんで、まあ、これを入れると、まあ、だいぶ良くなりますね。
うんうん。
っていうとこですかね。
うん。このカメラのアプリの話とかは今しますか？
ああ、カメラの話ですか？
ええ。
しちゃおうかな。じゃあ、そうそう、カメラ部門っていうのにまあいるわけですけど、
うん。
まあ結局、ピクセルのカメラがいいのってのは HDR プラスがあるからなわけですよね。
ええ。
で、HDR プラスっていうのは、リサーチ部門が作ったものなんですけど、このリサーチ部門のトップは結構有名な人なんですよ。
はい。
で、マーク・レボイっていう人で、コンピューターグラフィックスの世界では結構有名。で、本当に、この人が超現役だったの僕たちが学生の頃ぐらいなんですけど、その後、だんだんこうカメラ方面にシフトしていって、カメラというかね、コンピューテーショナルフォトグラフィーっていう、まあ、ソフトウェアベースでカメラをいろいろやるぞっていう研究分野をやってた人なんですよね。
うん、
でね、Android のカメラもというかね、このピクセルのカメラは Android も含めて、まあ、この人の野望の代物なんですよ。っていう話をしたいと思います。
はい、
で、まず Android にはカメラ2 API っていうのがあります。で、その API を使ってカメラアプリが作られてます。で、この API はなんかね、Android っぽくないんですよ。妙に。本気度が高い API で、なんかね、センサーを直に触れるっていうと大げさですけど、なんかすごいプログラマブルで、まあ代わりに使いにくい API なんですけど、うん、これは実は、このマーク・レボイっていう人の研究室でやっていたフランケンキャメラっていうソフトウェアベースドカメラを作る、つまり、 カメラって買ってきてもプログラムできないですよね、普通。
うん。
だけど、研究者はプログラムしていろんなアルゴリズムを書きたいわけです。なんで、カメラさんのソフトウェアをただ使うんじゃなくて、そこに自分のソフトウェアを乗っけて、センサーから画像を吸い出して、綺麗な絵を出すなり、面白い絵を出すなりするっていうことが自由にできるプラットフォームが欲しいって言って、作ったっていう研究がフランケンカメラってやつで、なんか10年ぐらい前なんですね。2010年だから、10年前じゃないか。で、その研究が、をやった人が Google に来て作ったのがカメラと API なんですよ。
うん。それはマーク・レボイさんなんですか？ではない。
マーク・レボイの弟子ですね。弟子
ってこと
の研究室の人
うん、うん、
ですね。この人は協調者だけどファーストオーサーじゃないみたいな感じですけどね。で、そうなると何ができるようになるかっていうと、カメラから直に、カメラのセンサーから画像を吸い出してバンバン処理するってことが、アプリのレイヤーでできるようになりましたと。
カメラ2 API っていう名前だからにはカメラ1の API があったわけですよね。
カメラ1っていうのは、そう、あって、これはシャッターを切ると絵が撮れますみたいな、そういう API です。
ハイレベルな API で、そのセンサー触ったりとかそういうのはできなかったっていう。
そう。
うん。
ですよね。今このカメラ2の API っていうのをオンにしたらもうセンサーから画像がバンバンバンバン上がってきて、早く処理しろみたいな、そういう勢いの API なんですけど、
うん、
そうになったのは、ロリポップ以降、なんですね。で、カメラのアプリもこれを使って書かれてます。うん、で、API 生やしました。つって、じゃあ次アルゴリズム書きたいな。でもなんか、普通にフォーループとか回すと遅いんだよね。って言って、今度は言語を作ったんですよね。
うん。
それがヘイライドっていう言語です。これは画像処理用の言語で、またこの人、マーク・レボイの研究室と、あと MIT の研究室かなんかの共同研究で作られた言語です。で、これは、フォーループとか書かなくても、自動的に早い画像処理のコードを入ってやるよっていう言語で、Google でも使ってるし、Adobe でも使ってるし、Facebook でも使ってるし、この間、LG かなんかの求人見てたら、カメラのイメージングセンサーのエンジニア募集、ヘイライドが使えると望ましいって書いてあったんで、多分、まあ、みんな使ってるっていう勢いの、なんかすごい流行ってる言語です。
これオープンソースなんですか？
オープンソースですね。
うん。どこが作ってるんですか？
まあ、Google も作ってるし、まあ、もともとその大学でやってた言語なんで、MIT の人とスタンフォードの、そのもともとの研究やってた人が作っていて、まあ、Google は仕事で作ってる人もいるし、多分 Facebook とかで作ってる人もいるしっていう感じで、まあ、使ってる人が作っているが、その中身は、そのもともと同じ研究をしていた一味とその仲間たちみたいな、感じですね。
うんうん、
割とあちこちにいますね。で、まあそういう言語を作って、やっぱ CPU 遅いねって話になって、まあ、GPU も悪くないけど、やっぱ画像処理用のチップ欲しいよねとか言い出して、作ったのがピクセルビジュアルコアってやつで、
はい。
API 生やして、言語作って、チップも作って、よしよしって言って、HDR プラスとかやってんですよね。
うん。
だから、全部この人の回し物なんですよ。ピクセルビジュアルコアは、この人は回し物だけじゃないんですけど、結局そのね、ヘイライドっていう言語を作った一味とかがやっていて、なんていうかね、この人が10年ぐらい前に、ああ、なんか自由にプログラム書けるカメラ欲しいなーって言っていた野望が、まあなんか叶っちゃってるっていうのに、
うん、
そういうのをやる乗り物として、アンドロイド及びピクセルが使われたという。ふうにも解釈してるんですね。まあその、
なるほど、
ね、今、それなりにものができてるからいいんですけど、
うん。
なかなかね、こう、リサーチ的には夢がある話なんですよね。こう自分の野望を会社の金で全部やったっていう。チップとか作れませんからね、普通に考えたらね。
確かにね。研究室でやってる範囲ではそこまでできないですもんね。
うん、FPGA とかでやってる人はいるっちゃいますけど、チップ作り、まあ FPGA じゃないですよね、この、ピクセルビジュアルコアっていうのは、普通 FPGA っていうのは、FPGA のロジックを書いた時点でアルゴリズムは決まっちゃうんで、まあ、シップしたらもう変えらんないんですけど、ピクセルビジュアルコアは、まあ、GPU に近くて、アルゴリズムは後から乗っけられるので、
うん、
今は HDR パスしか使ってないけど、まあ、他のものにも使えるようになるっていうもんですね。今 HDR パスだと、多分ニューラルネットとかの計算にも使ってるのかな。っていう感じで、まあ割と、まあまあフレキシブルなチップなんですよね。 それで言いながら画像用に特化してるっていう謎の CPU で、まあ CPU じゃないんですけど。なんでね、そういうのは、まあこの人だけじゃ作れないくて、それをこういろいろそそのかして使ってたっていうのがすごい。
ピクセルビジュアルコアが乗ったのってピクセル2からでしたっけ
?2 からですね、
うん。うん。
なかなか手強いチップっぽいですけどね。
それはそのヘイライドで書いたいろんな処理を早くするのに役立っている。
役立っている。まあ、最近はテンサーフローのバックエンドもあるらしい。で、なんかに書いてありましたね。
ああ。
なんで、まあまあ、乗っけた回がありましたね。
で、このマークさんは今 Google にいるんですか?
います。まあ、そのリサーチのトップで、よしよし。この人はね、本当にカメラ大好きっ子で、アルゴリズムかっこいいのを作るとかももちろんやってると思うんですけど、もうカメラの画質チェックが超厳しい。ですよ。で、バグのファイルとかもバンバンしてきて、なんかちょっと色がおかしくないみたいな。
うん、
で、この人が意外と、画像を直しているというか、ケチをつけて直っているという面もあります。まあ、他の人ももちろんやってますけどね。画像の品質を見ている部門もあるんで。うん、ただまあ、その話でいくとね、このカメラ周りに限らないですけど、こう謎のこだわりを持ってした方がいいんですよね。で、それやっぱいいなと思って、その、自分が作るものにはそのオブセッションがあった方が良いものできることもあるから。
うん、
例えばナイトモードってのがあるじゃないですか。あ、ナイトサイトか。で、このインテグレーションを最初の頃ちょっと手伝ってたんですね。
うん、
で、こうナイトモードを起動して、こう、プレビューであたり見回しますっていうところのインテグレーションを手伝ったんですけど、なんかノイズにパターンが出てるよって言われたんですよ。で、そのバグをファイルされて、このファイルしてきたのはこのマークさんなんですよ。
うん、
で、パターンってなんかスクリーンショットがいっぱい上がっていて、まあ、確かにノイズはある。まあ暗いところなんでノイズはあるんですね。しかしパターンはないような気がするかと思っていたら、そのナイトモードを本職、ナイトモード、ナイトサイトか、本職でやってる人が出てきて、あ、ありますねとか言って、パターン、あ、これはエリアシング、サンプリングのエリアシングですかねとか言ってなんか言ってんだけど、まあ、全然わかんないわけ、僕が見ても。
うん、
ノイズはあるが、パターン、うんうんとか言って。で、僕のチームの中にいる、あ、このナイトサイトをやってる人はリサーチの人です。なんですけど、僕のチームにもその画像にうるさい人がいて、これわかるとか言って持ってったら、うん、あるねとか言うんだよね。これはね、実際にスクショットだと分かんないけど、動かすと分かるよって言われて、じゃあちょっとそのパッチをダウンロードして動かしてみたんですけど、分からない。まあ、言われてみればあるような気もする。が、しかし、で、寄ると分かるって言われて、それずっとズームすると確かになんか、ちょっとモアレっぽくなっていたんですよね。ずっとそのピクセル単位で、うん、ピクセル単位で見ても分かんなくて、なんかね、グリッド上の画像をレンダリングしたら、見えた。ようやく見えた。確かにエアシング出てるわっていう。
うん、
これはね、全く、もうには分かんないんですよ。で、この目の節穴っぷりが、はぁって思って、もうなんかこの経験は身に覚えがあるなと思ったんですよね。
うん。
この人多くて、まあその、この人たちはリサーチですけど、カメラ部門にはその画質をチューンする人たちっていうのがいます。で、この人たちはやばくて、時々そのカメラのメーリングスとかにはね、こう、旅行に行ったから撮ってきたよとか言って写真が流れてきたりとか、マーケティング用になんかプロの人が撮ってくれたよとか言って写真が流れてくるんだけど、ある時、ニットピックモードオンとか言い出して、あれ、ここのなんか、ポートレートモードバグってるねとか、あれ、ここなんか、歪み補正おかしくないとかね、ここの、端と端っこなんかアビレーション出てるとか、なんかすごいケチつき始め大会が始まるんだよね、スレッドで。やばい。もうマーケティングの人とか、こいつは何をしてるんだみたいな勢いになっていて、この、こだわり組のね、容赦のなさと来たら、
うん
うん、もうインクルーシブネスもクソもないみたいな、なんですけど、まあそれはいいんですけど、まあ、なんかそういう感じなんですよね。
まあ、本職、しかも研究やってる人だから、そういうところもすぐ気づくっていうかね、あの、今、やったことないと、このパターンが出てるとか言われても、何のことですかって感じだと思うけど、まあ前に経験したことがあれば、あ、これはこういうバグで出てるんだな、みたいなのもわかるでしょうしね。
どっち向きですよね。そういうことをしてたから分かるようになったのか、そういう謎のこだわりがあるか、うん、そういうことをしてるのかっていう。
まあ、両方ありそうですね、それは。
なんか、やっぱこだわりってすごい大事だなと思って、僕、学生の頃、一時期ゲームプログラマーになりたいと思っていたことがあったせいで、ゲーム屋さんの知り合いが多いんですよ。
うん、
でゲーム屋さんって CG やった人とか多くて、で、そういう飲み会に行くとね、なんかそういう話を始めるんですよね。で、 例えば、こう、日本酒とか飲んでて、こう、とっくり読みながら、ここの反射はやっぱフレネル光って本当にあるんだねって。フレネル光っていうのは、入射角と反射の強さの間には関係があって、入射角が浅いほど光がいっぱい反射するという現象です。で、それはその、こう、とっくりみたいのって、球面なんで、端っこの方に行くと、まあ、フレネル光の影響でいっぱい光が反射するんですね。
うん。
どうでもいい。が、飲んでる奴らは、なんかこう、あ、フレネル光だよ、これ見てみて、とか言って、酔っ払ってるからさ、そういう酔っ払い方をするわけですね。
うん。
で、なんかそういうこと多くて、例えば、缶コーヒーの缶って、なんかちょっとキラキラしてたりしません？
うん。
ものによっては。ラメっぽくなってたりするやつがある。で、その、で、缶コーヒーを飲み会終わって、ちょっとコーヒー飲むかとか言って缶コーヒー買って飲んでると、このラメを表すパラメータは何だとかいう話を始めるんですよね。反射の係数はとか言って、
うん、
どうでもいい。これ二重になってるよねとか言ってさ。だからさ、謎の素材の分析とか始めるんですよ。酔っ払ってるくせに。そういう世界にまた近づいてしまったのではみたいな気がしますよね。で、実際 CG の人って、高いカメラ好きなんですよね。
うん。
なんか、こう、自動でレイトレが動くみたいな。コード書いてないのに。物理的に超正確、当たり前だろみたいな。そういうノリでね、なんかすごい高いカメラにはまりがちなんですよ、この人たちは。
うん。
なんかそういうのを思い出しますね。
羽黒さんもよくなんか、リアル世界を見て、パーティクルがとか言ってますからね。
そういう一族ですね。そういう仲間たちです。やっぱりそういう謎のこだわりを、こう、仕事の人生を通じて高めてきた人たちとは、まあ、戦えない感じがしますね。
うん、
ある意味で。で、まあ、僕はなんか昔ゲーム会社にいた時に、ゲーム会社の子会社ですけど、なんか、同じことを感じていて、ある時、そういう若者が入ってきて、まあ、大して行動書けないんですけど、なんだったかな、カメラの動きかなんかをすごいチューニングしてたんですよね、ゲームの中の。で、すごいノートとかを頑張って撮って、他のゲームとかを参考にしながら、うん、このカメラの動きはとか一日中やってて、で、そのカメラの、僕は元々のコード動画適当に書いてあったんですけど、すごい適当に雑に書いて、いい加減な動きをしていて、それをその若者は直してたんですけど、こだわりないな、自分と思って。自分はゲームとか本当どうでもいいんだなってことに気がついてね、なんかそういう申し訳ない気持ちになったんですよね。で、その前に CG の会社で働いてた時もなんか同じような気持ちになって、で、また再び今、この画像フェチたちの間で交わされ、通いながら、こう人たちがカメラの画質というものをよくしてるんだなと思って、まあ今はもうそこにこう申し訳ない気持ちとかなくて、まあできることやりましょうっていう感じですけど、
うん、
ちょっとね、こう感銘を受けますよね。このテクニカルな技量とかとは別の謎のオブセッションによって支えられてる何かというのは間違いなくある。
謎のこだわりですよね。
謎のこだわり。で、そのカメラのベンチマークみたいなサイトがあって、そこのスコアリングとかもね、いや、そんな謎はないとかね、いや、あそこのカメラはすごい強調してるに、それ騙されてるレビューアーとか言って、
うん、
こう、ねちねちねちねちって、非常にこう、頑張ってますね。
この間、オキュラスのイベントがあった時に、2日目、キーノートずーっと1時間半ぐらい話してたんですけど、ファウンダーの人が。最初に言ってたのがなんか、オキュラスを、この間ホテルで使ったんだが、200個ぐらい問題が見つかったから、インターナルのメイリングリストにテキストファイルで200個ぐらい箇条書きにして、ダンプしたとか書いてて。いや、そういうこだわりを持ってる人ができるんだな、こういう世界はな、っていうのは一つ思いましたね。
いや、あるでしょうね。やっぱり、そういう人じゃなくても作れるものもいっぱいありますけど、そういう人しかできないものもあるなと思いますよ。
うん。
だからね、マークレボーイ、まあ、そういうこだわり野郎の人みたいな感じで、かつその、コンピューターグラフィックスの世界のヒーローなんでね、
うん、
まあ、マークレボーイの野望には付き合ってもいいなっていう気持ちがしますね。デバッグとかすごい大変で、胃に穴が開きそうになってますけど。
まあ、でも、それはすごいいい話っていうかね。アンドロイドの前にもオープンモコとかいう電話機があって、俺は電話機で自分の OS を動かしたいんだっていう人たちがこう集まってなんかハックしてるやつがあるんですけど、多分そういう人たちがアンドリー・ルビンとアンドロイドを作って、で今のアンドロイドになっていくっていう流れが多分あると思うんですよね。
うん、やっぱオブセッションがないと作れないものってのありますよね。
うんうん。
アニールームも多分相当なこだわり野郎だった可能性がありますけどね。
うん。
もらったか知りませんけど、会ったことないんで。
まあ、こだわりがなくて、ああいうことはできないでしょっていう。デンジャーも作ってとか、サイドキックとか、何回もやってますからね、しかも。
そうなんですよね。
うん。
確かにね、その、モバイル OS 何度作ればいいんだみたいな人はね、まあ好きなんでしょうね。
うん。
あと、そういう人の周りにはそういう人が集まってきますよね。
そうそう。
マークレボイの弟子とかもみんなそういう感じですからね。
このショーノートに、後で貼っておきますけど、マーク・リボイさんのインタビューがね、これプロダクトマネージャーの人かなと一緒に出てて、基本的には横でこう話を眺めているだけでしたけど。
そう、ピクセル3のカメラのインタビューを DP レビューかな、カメラのサイトがやったレビューが、インタビューがあって、まあ、それに答えてるのはカメラの PM とこのマーク・レボイなんですけど、このマーク・レボイが本当に暇そうな顔していていい味出してるんですけど、アルゴザムの話になった途端に、いや、それはね、実は今回からラーニングを使っていてね、ふふふみたいな。突然元気になるっていうね、面白い現象が見られます。まあ、カメラ好きな人は聞いてみてください。
ええ。
カメラ会社の人がインタビューしてるんでね、なんか、妙に盛り上がってますね。なんかスーパーズームの動画とか妙に盛り上がっていて、地味な機能の割に一部の人には受けてるんだなっていうことが分かりましたね。
そのさっき、そう、でもスーパーズームとかレゾリューションは今出てる一眼、ミラーレス一眼とかでも実装してるやつがあるってさっきツイッターに書かれたんですけど、確かに僕が持ってるパナソニックのやつにもついてた気がします。
うん。やっぱり研究分野、まずスーパーレゾリューション自体は昔からあって、
うん。
いろんなものに入ってますし、モバイルアプリとかでも使ってるのがあるのかな？ちっちゃい画像とか大きく出して表示するときに使ったりとか。なんですけど、バーストをマージしつつスーパーズームっていうのは新しいんじゃないのかな？ちょっとわかんない。まあ、詳しい人が言う方が新しいんで、ちょっと、そのフィードバックを貼っといてください。まあ、なんか、そういうマニアの集まった業界なのは間違いない。で、Google にだけにいるわけじゃなくて、多分 Apple にもいるし、Samsung にもいるし。
そうですね。
そう、ハーウェイにもいるしみたいなところでやってるんだと思いますね。
まあでもちゃんとこの Android と Pixel とっていう場所がガチッとね、あったので良かったと思いますよ。いや別にこういうのはカメラのメーカーに行ってできたかもしれないですけど、やっぱり需要とかかけられる会社の体力とかっていうのがやっぱ全然違うんで、今は写真のことやろうと思ったらスマホのカメラでやるっていうのがその場所じゃないですか、やっぱり。
それもあるし、やっぱりスマホのハードウェアはどうにしてもしょぼいんで、ちっちゃいから。
うん。
そういう制限の中で、でかいカメラに近づいていて、あわよくばやっつけてやるっていう、そのチャレンジが楽しいっていうのは間違いなくあると思いますね。
うん。
フルフレームのカメラとか、もうほっといても切れない、もうほっといてるというと完全に語弊がありますけど、ハードウェアとかがすごい頑張ってくれてるんで、まあ、センサーから上がってきた後の頑張りっていうのは、もちろん彼らはすごいいろいろやってると思いますけど、ちょっと戦ってるステージが違いますよね。だからどうにもなんねえノイズだらけの画像を良くするっていうのと、すごい綺麗なのがセンサーから上がっているのをさらに良くするっていうのでは、まあ、ちょっと違いますよね。
まあ確かにね。
やっぱそっちの後半の、代わりにスマホのソフトウェアっていうのは差し替えられるから、イテレートできるし、まあ CPU は速いかもしれないし、
うん、
まあ、柔軟度は高いから、ソフトウェア屋さん的にはやりがいはあるような気がしますよね。そのカメラ屋さんの中にいるよりは。
ライトロとかみたいに、なんだろうな。あとサムソンもなんかそんなん作ってましたけど、ギャラクシーカメラとか言って。まあ、スマホみたいなソフトウェアが乗ったカメラ専用機みたいな。そういうのもありますけど、ちょっとね、ニッチな感じもあるしね。
まあスマホやっぱりいっぱい台数出るんでね。
うん。
まあそういうのもありますよね。
まあチップとかも年々まあ進化していくわけだしね。さっきの、ビジュアルコアとかもそうですけど。
そう、物理的なセンサーの制限とかは、そんな劇的にはバント良くなんですけど、物理的な問題で。まあそこにそのソフトウェアの力でどこまで無理強いできるかっていう、まあそういう戦いですよね。
まあ実際にその実装してる人は、ハードウェアが良くなっても良くなってもまあ足りないわけでしょ？
うん。
馬力はね。
そうなんですよね。まあスマホ大きくならない限り、センサーの量とかはそんなには変わんないんでね。
うん。
その中で、どうするかって話ですね。まあメモリも足んないっすよ、とにかく。
うん。
なんかね、僕、前、ワンプラスっていうのを使ってたんですよね、電話機。
うん。
で、これは、 なんか3とかの時点で6ギガ載ってたんですよ。
お
で、何に使うんだろうなと思って、いらなくねと思ったんですね。で、多分、まあ、いらない気がするが、なんかそのワンプラスの社長は、いや、カメラがいるんだよっていう話をしていて、
うん、
その時はふーんと思ったんですけども、はい、入って分かったことしては、いくらあっても足りないって、思ってよこせ。4ギガとか超足んない。もう、だって、今12メガピクセルってことは、何もない状態で、4倍だから、40メガバイトぐらいですよね。3倍か。で、40メガバイトぐらいで、それマージするって言ったとは、10枚マージするって言ったら、それだけで400メガバイトです。
うん。
これセンサーから上がってきた画像だけです。で、こいつをさらに加工したりとかするので、どんどんどんどん必要だし、
うん。
その後に、で、これが、なんだっけ、トップショットとか言ったら、HDR プラスのパイプラインが3つ動かなきゃいけません。まあ、HDR プラスのパイプライン3個分のメモリが必要です、みたいな。まあ、順番に実行すればいいんで、厳密には3つ必要ないかもしれないですけど、とか。だからスーパーレゾリューションとか言ったら高い解像度の画像を持たなければいけません。で、そこに輪をかけて、今度はセグメンテーションとか言い出したら、ニューラルネットワークのメモリも必要で、そのニューラルネットワークをこう通していく中で、またメモリが必要とか言い出してね、もう死ぬとしか言わない。足りねえよっていうね、感じですよ。もっとくれよっていう。実際にカメラを起動すると、裏でアプリがバタバタ死んでます。カメラ以外のアプリが。シャッターを切ると、さらにバタバタバタバタって死にます。もうすごい、戦場ですよ。デバッグのアウトプットを見れてると。ログがすごい。そう。アプリをいっぱい使ってる人ほどいっぱい死ぬんでね。すごいですよ。ログを見て、ローメモリーキラーっていう仕組みがあって、優先度の低い。アプリ及び優先度が低いやつの中ではさらにメモリをいっぱい使ってるやつから順に殺していきますけども、Facebook がまず死に、うん、インスタが死にみたいな、バタバタバタバタバタって。で、死んだアプリは死んだアプリで、頑張って復活しようとするんですよ。いろんなシグナルを使って。
うん。
なんでね、カメラを起動した瞬間に Wi-Fi の接続状況が変わったりすると、そこで今度はブロードキャストのメッセージを送られて、いろんなアプリがそいつを掴もうとして起動して、で、カメラのことを邪魔し始める。で、そこでカメラがこのシャットを切ると、あいつまたバタバタバタって死ぬみたいな。で、しかも死ぬ前に、メモリが少なくなったから呼ばれるコールバックっていうのがあるんですね、アンドロイドには。で、そこではメモリを解放することで、身軽になって、皆殺しを逃れるチャンスを増やすことを期待されてるんですけど、で、そいつが呼ばれた瞬間に、そのコードがページアウトされていたりすると、ディスクアクセスが発生して、もう、これって一体どうしたらいいのみたいな。遅いですとか言ってバグパレされて、もう知らねえよ、みたいなことがありました。それは本当に最悪のケースなんで、使ってる分にはあんま起きませんけど、あなたがシャッターを切った裏で、たくさんのアプリの命が奪われています。
僕がね、ピクセルの電源ボタンをダブルタップした瞬間にいろんなアプリが虐殺されて、
はい。で、パワーボタンでシャッと切るとまた死ぬみたいな。はい。今度確認するといいですよ。Facebook のアプリ再起動したはずだから、次も起動すると。
いや僕、元から Facebook アプリのバックグラウンドオフにしてるかも。なんか結構バッテリーとか食うから、
うん。
切ってますね。
Facebook じゃなくても、インスタでもいいです。そうそう。よく使っているアプリを起動して、アプリにスイッチして、カメラにスイッチして、シャッターを切って戻ると、しれっと起動し直してるはずです。
いや、わかります。でもなんか、昔は、それこそ、本当 Nexus 4とか5とかって、カメラ起動するとなんか、OS がいきなりもっさりして、シャッターチャンスを逃すっていうことがすごいあったんで。
その後はね、そのカメラ自体は頑張って注意していて、というかね、Android って基本的に前に来たアプリはすごい優遇されるんですよ。
うん。
で、例えば、前にあるアプリだけが全てのコアを使っているとか、後ろのアプリは、一個だけみたいな、そういう縛りがあって、まあ、もっさりしにくくはなっているし、あとはカメラの、まあ、アプリだけじゃなくて、ドライバーのレイヤーとかもすごい CPU を使うし、そいつらのレスポンスって大事なんですけど、そういう奴らは、リアルタイムスレッドっていう Linux の機能を使って、レイテンシーを最小化するようになってたりします。
うん。
で、Pixel 3の時もなんかすごい最初の頃に、なんか遅くなってよくわかんないバグっていうのが回ってきて、
うん、
本当に、で、それは珍しくバグレポートだけじゃなくてトレースっていうすごい詳しいデータがついてきたんですけど、やはりわからなくて、でも一つ言えることは CPU は全部使い切っている。
うん。
いや、CPU 全部使い切ったら遅いんじゃないですかねとか言っていたら、 Android のパフォーマンスチームっていうのがあって、これなんか性能に超詳しい人たちの集まりで、それなんかよくわかんないけど、そういったかいうバグに呼ばれて、なんか言うって仕事をしてるんですけど、その人が出てきてじっと睨んだ結果、あれなんかカメラのスレッドこれリアルタイムになってないねとか言い出して、なわかんねえよって。その人がそのリアルタイムスレッドのプライオリティを上げて帰っていったっていうのが、半年ぐらい前にあってね。
うん。
そういう感じでカメラ早くしてるんで、大丈夫です。ちなみにカメラアプリも、その日頃の行いが悪いんでね、裏に行った瞬間すぐ死にます。
うん。僕はこの間、デンバーに行って、ブラッド・フィッツが来てたんで、久々に会って、で、子供連れてたから、子供の動画を撮ったんですよ。彼と、子供がゲームで遊んでる動画を撮ったんですね。で、後で見たらめちゃくちゃ動画がシェイキーになってて、ブレまくり。
ブレまくりは何だろうな。
そう。で、僕が撮ってる時はブレてなかったはずなんで、まあこれはどう考えてもアプリが、のね、手ブレ補正がまあ暴走したのか何のか知りませんけど、まあこういうことあるんだと思って、ブラッドに送ったらじゃあカメラチームにフォワードしておくよって言って、言ってました。
うん、来てるかもしれない。僕のところにはビデオは来ないんでね、あれですけど。いや、本当ね、そういうね、なんかよくわかんないバグってのが多いんですよね。でも、しんつらい。再現しないし。
あとね、思ったのはね、新しいバージョン、何でしたっけ？ Pi か。Pi の、バッテリー、プレディクティブバッテリーなんとか機能、バッテリーセーブ機能っていうのが結構、まあ、ダメだと思います。わかんないですけど、僕の使ってる限り、あれをやるとめちゃくちゃ OS が遅くなることが多い。ので、僕は最近オフにしてますね。
うん、アグレッシブなんですよね。
うん。そう、だいぶアグレッシブで、だから、多分何もしないときにもうバンバン殺してると思うんですよね。で、手に取るとなんかすごいもっさりして、こういろんなやつが起き上がってくるなと思うんですけど、これダメだなと思って。
辛い瞬間っていうのが一つあって、スリープから戻ってくるときですね。
うん。
つまり電源をダブルタップした時っていうのはまさにそうですけど、まあ、電源ダブルタップっていうのは、ピクセル持ってない人向けに言うと、カメラを起動するショートカットです。
はいはい。
で、これやると、スリープの状態から、まず OS が起きますよね。
うん。
OS が起きると同時に、カメラも起動します。で、駒落ちしますとか言うわけ。残ってて裏でいろいろ動いてんだよ、こっちはよ、みたいなね、辛い。なんかね、アプリが、OS が起きる瞬間にやっぱりブロードキャストがなんか上がっていろんなものが走るんですよね、
うん。
で、その時にね、カメラが同時に起動するんですけども、奪い合いですよ。リソースの。やるかやられるか。
やるかやられるかね。
カメラは有利だからいいんですけどね。前にいるからね。
うん、
で前に来るまでが辛い。前に来た後はいいんだけど、アクティビティっていうその画面を出すと、前に来たという状態になって、すべてを支配できるんですけど、その手前がね、こう、奪い合いをいかに抜け出すかみたいな。
そっか、じゃあ基本的には、なんだ、安定して撮りたかったら一回アンロックしてホーム出してからカメラ立ち上げた方が、そういう奪い合いが減らせるんですかね。
まあ、起動してテレビ見てる間に収まるんで大丈夫ですけどね。
うん、うん。
ちゃんとカメラが動いて見えれば大丈夫です。
そうですよね。まあ、あとは、特にビデオ撮るときとかたまにあるのは、エアプレイモードに しないと、なんか、ノイズが乗ったりとか、ありますよね。それも。
それなんのかな、うん、それはわかんないですね。
iOS だとあるんですよ。Android はわかんないけど、iOS は必ず確実に、電波が飛んできた時に、マイクにノイズが乗ったりとかするんですよね。
マイクか、そっちはわかんないな。
うんうん。そうそう。
なんかね、まあちょっとビデオの方はあんま詳しくないんですけど、まあビデオはビデオで多分大変。手ブレ補正とかもね、すごい CPU 使うんでね。
うん。
CPU も使うし、GPU も使うし、ほかほかですよ、電話機は。
そんな過酷な状況の中で頑張って撮影をして、で、加工して、オート自動ライトルームして、そういう写真を届けてくれるわけなんでね、感謝しないといけないですけどね。
カメラのこの過酷さは異常。アンドロイド、なんかね、分散システムみたいな感じですよね。アンドロイドって、バインダーコールとかで、バインダーっていうのは IPC の仕組みですけど、いろんなプロセスとつないで、例えばセンサーも別のプロセスだし、カメラのデバイスも別のプロセスだし、
うん、
とかなんとかでね、まあフォトモスも当然別のプロセスだし、すごいね、分散プロセスの下でコミュニケーションしながら動いてるんですけど、なんか分散システムの難しさの一つに、例えば遅延もあるし、まあ相手が死ぬことがあるじゃないですか。
うん、
ネットワークが消えたりとか。 で、相手が死ぬことがあるんですよ。メモリが足んなくて。でなんでこんなに過酷なのに、なんでこんなにデバッグ環境貧弱なんだろうって思って。サーバーサイドの奴らすごいなんかリッチなモニタリングとか使って、こう、ふんふんってこう、チャート見ながら、デバッグとかしてるくせに、この謎のテキストのダンプだけ見ながらデバッグとかほんと辛いってなってますね。まあ、なんとかしたい、僕の来年の目標ですけど。
うん、昔あった、ひどいバグが、ネクサス 5X かなんかで、カメラを起動しようとすると、カメラのセンサーが死んで、で、カメラアプリは真っ暗の画面をずっと出しているっていうのがあって、OS 再起動しないと治んないんですよね。
カメラの、その頃の思い出っていうのが、カメラチームにはすごい、カメラチームの思い出として残っていて、で、その頃から言う人は、あの頃は社内の、ソーシャルメディアでディスられまくっていた。そのこと忘れるなって言って、スタビリティが一番重要だぞって。
うん、
素晴らしくて、PM が、スタビリティが一番重要ですとか言って、もう機能バンバンカットするんだよね。だから今年入ってない機能結構あるんですよ。
うん、
そのせいで。素晴らしい。普通こう、機能を押し付けてくるはずの PM が、スタビリティのためにね、機能をカットしてくれる。
いや、いいですね。
最高ですよ。まあ、そういうのがあるから、この辛さについていける。
うん、
まあ、それとそのマークレボーイの憧れがね、あるおかげで働いていきますけど、厳しいチームです。
いや、バランスは重要ですよね。いくら社員に何新しい機能があっても、写真撮れなきゃ意味ないですからね。
そうなんですよ。で、その頃、うん、でそういうのがね、多分 5X の頃はなかった。
うん。
けど今は、ピクセルになってからは、すごい安定性も重視してるし、安定性の次は性能なんで、その辺はね、まあ頑張ってますよ、割と。だから、うん、そういう厳しいバーを超えて入ってきた新機能たちなんで、まあ安心してご利用ください。割かし。
なんかまだ見てないんでわかんないですけど、さっき言ってたそういうナイトシーンとか、ドープショットとかも、ソフトウェアプレートで入ってくるやつもあるんですよね、確かね。
ナイトサイトはまだ入ってなくて、年内に降ってくる予定。
なるほど。まあ楽しみにしてますよ。
はい。
なんか変な写真撮ったら送りますよ。バグで。
バグね。うん。送ってくださいし。いやね、写真だけ見ても結構わかんないですけどね。社内で配ってる デバッグバージョンとかは、もうちょっといろいろな情報を埋め込むようになっていて、メタデータとかに。だし、その、ロゴをダンプしてアップロードするって機能が、まあ、Android にあるんですけど、そのロゴが、デバッグバージョンの OS、つまり社内でテスト用に持ってる人のデバイスに入って OS はすごいいっぱいロゴが出るようになっていて、で、とてもその普通の人から集められるような情報じゃないですよ。ちょっといろんなプライバシーとか、サイズとかで。そういうのが入ったやつを、しかもその本人の同意のもとにアップロードしてるんで、デバッグできるんですけど、それでも足んねえよみたいな話なんですけど、まあ、でも送っていただければ見ますんでね、見分かる範囲で。
わかりました。
多分メタデータとかもね、ある程度入れるようになったはず。
写真ですか？ JPEG の。
写真、うん。なんかデバッグ用のデータのうち、差し障りがないものですね。
うん。
プライバシーに。いやそう。Android はね、Android P から、オンデバイスでトレーシングっていう、超詳しいデバッグ情報が取れるようになって、Android デベロッパー的にはそれはすごいゲームチェンジャーですね。で、そいつを取って、つまり自分の手元で、例えば外出先とかで、なんか遅いとかいうことが起きたときに、すかさずその、トレースってのを取ると、後から、あ、なんかファイルのページアウトが起きてるとかわかるんですけど、
うん、
まあなかなかね、デバッグ報告してくれる人にそこまで求めるのは酷なんで、ないですけど、僕の上司とかが出張とか旅行先で問題を見つけると、そのトレス付きで、こう、デバッグレポート報告してくれて、見たことがない世界が広がってますよ。さっきのフェイスバタバタ死ぬとかね、そのログを見るまで知らなかったですね。こんなに激しいことが起きているなんて。だからテスト中ってあんまそういう激しい状態になってないんで、いや、カメラの APK ってそのバイナリーですけど、で、ちょっと優遇されていて、常にメモリ上に載ってんですよね。
うん。
それは AOSP のコード見ればわかるんですけど、なんかピニングサービスってやつがいて、要するに、Mmap したような状態になってる。
うん。
なんで、カメラアプリの起動の時は、IO が走らないはずなんですけど、その、ノラデータというか、ノラデバッグトレースを見ると、他のアプリが死んで蘇ろうとするその瞬間のもがきの結果、ページアウトがバンバンバンバン発生していて、こいつらもっと楽に殺してやる方法はないのかなって思ったりしますね。
成仏できずに蘇ってこようとするアプリが。
そうなんですよ。 俺はメモリを手放すからもうちょっと活かしてくれって言って、生き返って、そのコールバックが呼ばれて、まあ結局死ぬんですけどね。
うん。もうチャンスも与えずに、キルダッシュ Q で殺してあげれば。
そうなんですよね。いいんですけどね。
ええ。
いやー、シャッターを切った後とかに、その殺戮が起こると、本当にこう、困るんで、僕はある時、もう起動したら裏のやつ全部殺せぜって言ったんですけど、それはダメって言われました。さすがに。多分、なんかガバってメモリを確保するとメモリ足んなくなるから殺せるんですけど、
うん、
そうやってやればいいじゃんって言ったら、いや、それはね、アンドロイドの中の人に怒られるっていう。まあ、そうっすね、みたいな。その案は没になりましたんで、ご安心ください。まあね、
いや、それも AI ってことにして、これから、これぐらいのメモリが必要になりそうだっていうロジックを、AI に実装してもらえればいいじゃん。
それアプリの AI でやりたくないんでね、Android の中の人がいい感じにやってくればいいんですけど。
まあ確かにね、Android がそれやってくれれば、Android のせいにできますからね。
まあでもね、悩ましいですよ。フェアなインスという意味では、お前はメモリを使うから起動するんだとか言って、カメラアプリ2回に1回は起動しませんみたいな、
うん、
オチもあり得るんでね、まあ、AI のことは信用しないことにしてます。
はい。
はい。
そんな、津波が詰まった Pixel 3、来週発売なんでね。
使ってください。
楽しみです。
そういう戦いを乗り越えてちゃんと失敗してますんで。
はい。カメラのチームに移ってからもう1年ぐらい経ってますか
?1 年ぐらいですね。もう全然活躍できなくてね。困ってますけど。
うん。
なんかそういう謎の、なんていうか、トリビアには詳しくなりました。やっぱね、カメラ系っていうか、そのメディア系ってなんかそのメディア周りで活躍してとか、その経験がある人が多くてね、その辺何のバックグラウンドもないんで、こう、活躍の余地があんまなくて、いやーっていう感じですけど、まあ、それなりになんとか、ぼちぼち、隅っこの方で、爆直したりしてます。
なるほど。
ってとこですね、カメラの話は。
はい。
どうすっかな。何の話しましょうか。
他に発表会でなんか、2つ出てましたけどね。Pixel Slate っていう Chrome OS のタブレットノートブック魔改造みたいなやつと、あとは Google フォームハブか、
うん。そうですね。まあ、こいつらはいいやつなんじゃないですかね。
いいやつ。
すごい雑なコメントですいませんけど。まあ、Pixel Slate は値段を置いとくと欲しいですね。高いけどね、なんか。
うん。いや、なんかこう、Chrome OS のタブレットっていうのは、確かサムソンとかが去年とか今年の頭に出した気がするんですけど、Android のアプリも動くようになったし、フォームファクターとしてはすごく良さそう。けど、まあ、600ドル、700ドルとか出して、買う価値があるのかって言われると微妙。
まあ、Android タブレットだと思って買えばいいとは思いますけどね。
うん。
サムソンが今年の頭に出したのは、去年かな？Chromebook Plus ってやつで、こう、ディスプレイがフラフリップできてタブレットっぽく使えるってやつですね。
ああ、そうそうそう。
僕プラスの方持ってますけど、プラスはね、アームなんであんま速くない。で、ただ、ピクセルブックスレートは、まあ、インテルのチップなんで、まあ、割かし速い。
i5 とか i7 とかですよね。
そう、一番下がセロレンかな。なんか、安いのはセロレンで、上がその、もうちょっといいやつ。
うんうん。
でも仕事でピクセルブック使ってますけど、まあ、早いっすよ。ちゃんとお金払えば。まあ、ただ、クロモエスというものが、欲しい人がどのくらいいるのかっていう話ですけど、まあ、Chrome OS でタブレットが欲しいと思っていた人には良いものですね。
Linux のアプリとかも動くんですよね、確かね。
うん、謎のコンテナ技術によって。Linux、うんまあのアプリが欲しい人って、どんだけいいのって話ですけど。
うん、まあ、デスクトップで、なんか MacOS の使う理由の一つに、なんか Rails とかかけるみたいなのあるんで、まあそういうすごいニッチな用途としてはあるのかもしれないですけどね。
開発向けでも多分ターゲットにしてるはずで、うん、多分頑張ってなんかやってると思いますけどね。
そうそう。Google Home Hub は、
まあ画面がついた Google Home。
そうですね。いや、意外と値段が140ドルぐらいでリーズナブルだったんでちょっといいなとは思ってますけどね。
まあちょっと欲しいような気もする。額縁もついてるし、額縁っていうか写真表示機能がついてるから。まあどうしようかまだ決めてませんけどね。YouTube 対応を頑張ってるんで。
うん、うん。Amazon もね、エコーショーとかやってるんですが、あれは YouTube が政治的な理由で見れなくて。
そう。
これでもあれですね。 マイクじゃないや、カメラついてないんで、まあビデオチャットとかには使えないんですけど。
そうですね。
まあベッドルームに置けるようにビデオはなくしましたっていう、まあ後付け的な説明をしてますけどね。
まあてかやっぱセキュリティの、ね、プライバシーの風当たり強いんだよね。
うん。
まあそのせいで売れなくなっても困るんで、そういう話だと思いますけどね。
これをでも発表した次の日ぐらいに Facebook がなんか、カメラ付きのビデオチャットデバイス出しますって言って、ポータルって名前だったかな？
そうですね。
出してますね。
Facebook はこれは本当はなんか FA とか何回出す予定だったという話ですけどね。
ああ、でもなんかいろんな事件があったんで。
プライバシーの騒ぎが大きくて、ちょっと今出すのはって言って、しかし我慢できず出ちゃったっていう感じでしょうね。
いやーでも、こういう always listening で always capturing なデバイスをリビングルームに置く、まあ置いてるわけですけど、どの会社がいいかっていうね、世界最大の検索報告会社がいいのか、ショッピング会社がいいのか、Facebook がいいのかっていう。
いや、あんまアップルもありますから。
アップルもまああるか。でもアップルはまだビデオはないですね。
ビデオはないですね。
うん。
そう。まあ、置かないって言ってもありますから。バーよりもなんですけど。バー置いてますけどね。
そう。この間社内でセキュリティ的にこういうのは個人の家に置くことに対するポリシーはどうなんでしょうかっていう定義がなされていて。まあ、会社によってね。まあ、部門の人とかにもよるでしょうしね。まあ、こういうのは置かないんだっていうポリシーの人はもちろんあって、しかるべきだと思うし。
まあ、気持ちはわかりますけどね。
うん。まあ、Google ホームは最近便利には使っていて、画面別にいらないっちゃいらないけど、例えば天気予報を聞くときとか結構長いんで、あれ、今、最高気温何度って言ったんだっけって言って、もう一回聞き直したりとか。
わからなくなる。今の気温が何度で、最強気温が何度、両方言うが今、どっちがどっちだっけみたいなね。
そう、ありますよね。
まあ、画面はまあ、便利だと思いますよ、普通に。
うんうん。あとは、普通にその、なんだ、電気つけるやつとかも、多分、タッチスクリーンで変えられるようになると思うんで、まあ、普通に便利そうかなっていう気はします。
なんていうか、こう、こだわりっていうかその音声だけでいけるというこう、こだわりは感じないですけど、まあ現実的には便利という類のものですね、
うんうん。はい。
まあ何が、どれが一番売れるのですかね。まあ多分 Google ホームハブは売れそう。ピクセルは不明。
いや、ピクセルはまあ売れるんだろうけど、微妙。
買ってください、Android やってる人は特に。Chromecast は出たのか、そういえば。発表会で取り上げてもらえなかったかわいそうな子っていう。
あれはでも何が変わったんだ。 Bluetooth のバージョンが上がったとかそんなレベルですよね多分。
なんかスペックバンプ的なもんだと思いますけどね。
うん。今までも 4K できたしあんまり何が変わったっていうのもないですね。
まあ、まあ、なんかうちはそもそも 4K ですらないからウルトラもいらないみたいな感じですけどね。
はい。
ハードウェア部門頑張ってほしいですね。ちょっと広告以外の収入も上げてくれやって感じですよ。
はい。で、まあ来週再来週ぐらいに手に入ると思うんで、またその時レビューします。はい。
どうすかな。長いやつに行くか。もうめんどくさいなこれ。
そうですね。時間的に微妙っすね。僕は最近さっきなんかログとか。トレースの話してましたけど、最近やってる仕事が、いわゆる、見える化っていうやつで。
オブザーバビリティ。
見える化っていうとすごいしょぼい仕事みたいですけど、そう。こっちではオブザーバビリティって言われてるやつですね。
何使ってます？オープントレーシングとかやってるんですか？
ですね、いろんなの使ってるんですよ。で、結構チームごとにバラバラっていうか、まあ、いい言い方をすると自律的、悪い言い方をすると好き勝手にやってカオスになってるっていう感じなんですけど、まあ、そのソフトウェアスタックとか、チームとかによって違うアプリでログを取って、違うところにストアして、違うアプリで検索して、違うアプリでアラートしてとかやってたんで、まあ、結構最近全社的にそれいらないやつはどんどん消して、で、SaaS とかもいっぱい使ってて、お金かかるからやめようやっていう感じになっていて、まあ一応手始めにやってるのが、そのプロメテウスっていうモニタリングフレームワークというかツールがありますね。ありますね。それに、まあ一応全部のサーバーソフトは移行してます。
あれはホスティングもあるんですか？
ホスティングもあるっぽいですけど、今自社でやってますね。うん、で、まあこれ、今まではギャングリアとか、なんかそういうのを使ってたんですけど、プロメティウスの一つの特徴として、スクレープする、プル型なんですね。そのメトリックを。
はい。
取るのが。で、その、アグリゲートするサーバーがあって、その人が、各サーバーからデータを取ってくる、プル型なんですよ。で、これのいいところは、その、プッシュ型じゃないんで、そこにアクセスできなくなったら、それはまたそれで障害になるし、その、データがちゃんとリアルタイムかどうかっていうのも、まあ、わかるし、その、ギャングリアとかだとテキストファイルに書くんで、そのテキストファイルは生きてるんだけど、プロセスは死んでますみたいなことに、まあ、良くなったりして、まあ、そこは良くないんですね。
なんか Google の伝統的なサーバーもそういうやつだったはずで、なんか多分プロメテウス作ってるの Google の人混じってたと思うんですけど、サーバーが変数をエクスポーズしてそいつを定期的に持っていくみたいなデザイン
そうですね
だったはずですね。なんかストリーミングの方がいいとか言ってストリーミングに従ってる人もいるみたいですけど、まあ、どっちがいいんですかね。
でも地上みたいなやつだといろんな言語で結構スタックを書いてるんで、プロメテウスのテキストフォーマットすごいシンプルだから、まあ、そこはいいところ。どの言語でもまあサクッと書けるしっていうのが一ついいところなんですけど、そのプロセスモデルとちょっと融合しにくいところがあって、その、なんかカウンターとかを出したい場合でも、マルチプロセスのサーバーだと、そもそもプロセスごとに持ってる変数のメモリ領域違うんで、アクセスするたびに違うデータが入ってきたりとかするから。
どうしたらいいんだろう。
うん。そういう場合はテキストファイルに書いてしまうか、なんかサイドカーの別デーモンを立ててそこにパブリッシュするかみたいな、なんかすごい二度手間なことになるんですよね。
なるほどね。
そう。で、僕が今やってるのが、そのエッジのキャッシュサーバーで、その設定ファイルを取ってきてばらまくっていうデーモンがいるんですけど、そいつの挙動が結構重要なんで、どれぐらいの速さで設定が反映されてるかとか調べたいんですよね。だからそのメトリックがなんかうまく取れてなくて、じゃあプロメスユースでやりましょうよってみんな言ってんだけど誰も書いて書かないんですよ。それなんでかっていうと、まあ一つの理由はそれまずパールで書かれてるんですよね、そのソフトが。
はい。
で、パールのに動いてるソフトに HTTP サーバーを埋め込むっていうのは結構トリビアルじゃない作業なんですよ。
なるほどね。うん、変数をエクスポーズするのが大変なんですね。
そうそうそう。で、例えばこれ Go だったら、Go ルーチンで HTTP サーバー書いて、で、チャンネルでプッシュして終わりじゃないですか。
うん。
それがないんですよ。だから、結構めんどくさくて、僕もなんかいろんな方法を試してテキストファイルに書けばいいじゃんと思ったんだけど、なんかそうするとね、すごいファイルシステムにめっちゃアクセスが発生するんで良くないとか、なんかいろいろ言ってたんだけど、結局なんかものすごいキメラみたいな魔改造をして、親プロセスからスレッドを作って、そこに、イベントループで HTTP サーバーを立てて、で、メインプロセスからフォークしたやつからシグナル通信に送るって、データを送るって。
シグナルシグナルか。辛い。
なんかそういうことをやって、とりあえず今動いてるっていう。
パイプですらない。
まあでもなんか、50行ぐらいのコードで動いているんで、なんか、やった気分にはなってますけどね。
あ、でも最初に動くって大事ですよね。
そうそう。
いやー、そのメトリックってこう、ただのレーテン、API のレーテンシーとかじゃないんですよね。
そうですね。そういうのはもう結構取れてるので、すごい個別のメトリック。このコールに何秒かかりました。このコールに何百ミリセックかかりましたとか。あとは、サーバーと通信するんで、そこが切れた場合にどれくらいのタイムアウトで復帰するとか。今まで全部テキストファイルに書いてあったんですよ。
はい。
だから、グレップすれば取れるんですけど、まあ何千台サーバーあるし、リテンションレートもそんなたくさんあるわけじゃないから、で、障害起きた時とかに、いちいちログサーバーに入ってグレップしてとかやってらんないんで、とりあえずダッシュボード欲しいじゃないですか。うん、そういうのでやってましたね。
いやー、なんかね、API の中の内訳を見るとかいうのだといわゆるトレーシングは使えるんですけど、
うん、
まあ、非同期になったりするとね、なんかそのトラッキングとかちょっと面倒くさかったりしますよね。
そうそう。あと僕が興味があるの、今あるのはその個別の API コールとかは、まあサーバーサイドでそれだけ取ってるんで、問題が発生した時のトレーシングって意味では取れるんですけど、まあ、H のサーバーで一つ一つのリクエストをログ取るってのはまあ無理。ポリシー的にも無理だし、ストレージ的にも無理なんで、いかに詳細なデータを取らずに、 しかし、システムの挙動を把握したいっていう、その、なんていうんですか、グラニュラリティが求められていて。
サンプリングとかね。
そうそうそう。
なんか、どうすんのがいいのかよくわかんないですけどね。
その辺を今チューニングして。だからといって、いっぱいデータが欲しいっつってデム取ると、すぐディスクがなくなったりとか、メモリー使い切ったりとかするんで、そこら辺をいろいろやっていますね。まあ、なんでそんなことしてるかというと、そのシステムを思いっきり、書き直そうとしていて、書き直そうとしてっていうか、違う仕組みで配す、やろうとしてるんですね。その、システムは書き直さないけども、その、設定ファイルのコンパイルする場所を今までエッジでやってたのを、センターサーバーでやって、バイナリーを配布する方式に変えたいと思ってるんですけど、
果たしてどのくらい、リグレッションが出ないかどうかみたいな話ですね。
そうですね。で、メトリックなしにやると、一つにはまず何が起こってるか分からないっていうのが一つと、まあ、単純にそれやらないと僕のやった仕事が評価されないんで見える化しておきたいっていう。
いや、分かりますよ。
そういう気持ち、野心がありますね。
いや、でも、やっぱ、プロジェクト始める段階で、こう、サクセスメトリックとかね、定義しないと、曖昧になってしまうというのはね。
そうなんですよ。
ね、もう曖昧にしたい時もありますけど。
確かに、
ね。まあ、ちゃんと成果が出る見通しがある場合はね。
そうそう。いや、やってこれで早くなったとか、CPU 利用率がこれだけ減りましたっていうのはやっぱ言いたいんで、取れてないと良くないですよね。
いや、でもそれ難しそうですね。なんかすごい非同期な上にデータセンターまたぐし、その因果関係をちゃんとトラックするのにバージョンとかもつけなきゃいけなそうだし。
そうそう。
データのアカウンティングも誰が何を使ってるかとか意外と分かんなそうだし。
そうですね。まあ、システム全体として見るしかなくて、まあ、プロセスが一応分かれてるんで、このプロセスが使った、使用率とか、そこら辺で測るしかないかな。
それはレイテンシーを改善されるんですか？それとも、なんかリソースのユーティリゼーションが減るはず？
両方ですね。
レイテンシーはね、測りやすいかもしれないけど。
そうそう。理想的にはレイテンシーが減る。で、利用率も減る。つまり、今までエッジのサーバーでやってたコンパイルとかそういう作業を全部中央でやるんで、利用率も減るし、レイテンシーも少なくなる。ただし、データを取らないとそれが起こっているのかどうかすらわからないっていう。それが今までの状態だったんですね。
まあ、ちゃんとその、まず測って、あ、遅いねってなればね、説得もしやすいですよね。
そうそう。
でもデータセンターまたぐとか大変だな。なんか、アンドロイドは所詮電話機の中だけなんでね。
まあ、どっちがあるかですよね。電話機は手元だけど、普段、人の、ユーザー側が使ってるやつは手元にはないわけで。
そうなんですよね。ユーザーの電話機に ADB で入りたいとかね、できないですからね。
そう、生成値してデバッグできないですけどね。
そう。不可能。
でもそれ、この間の話でもちょっとしたんですけど、テスラの初期エンジニアの人は、レディットかなんかに書いた日記によると、テスラの初期の車のコンソールにはリモートから SSH に入って、プロセスをキルしたりできたっていう、どんなセキュリティなんだよっていう、ありましたけどね。
いやー、オープンソースじゃないってね、そういうことが起きちゃいますね。
うん。
しかし、なんていうか、まあ、電源がずっと入ってるやつはいいな、みたいなね。電話来たらそんなことしたらあっという間にバッテリーなくなっちゃうから。
確かに。
まあでもね、リモートでいろいろ取りたいんですけどね。なんか、ちょっとそれを頑張るというのが。データもなんかね、取りすぎてると、なんかノイズが多すぎて、そいつを、まあ、手元で見るように入れたログとかは、リモートから集めるのには向かなかったりしますよね。
うん。
で、わち、まあ、Android って、まあ、大まかに2種類のログ、およびトレースの仕組みがあって、一つはログってやつでテキストのログを吐きますと。で、もう一個は、シストレスってやつで、これは、なんか、処理の始めと終わりっていうのをマークしておくと、まあ、その始めと終わりっていうのが、にかかった時間っていうのがどっかに記録されて、で、関数とかの入口と出口でマークすることを想定してるんで、まあ、なんか、プロファイラーみたいな感じで、ここにこんだけ時間かかったよっていうタイムラインの可視化が後でできるっていうもんなんですね。
うん。
サーバーサイトのオープントレーシングとかああいうのありますけど、あと、なんだっけ、Amazon だと X-ray とか、前の仲間ですね。のアンドロイド版なんですけど、これをね適当に入れているんですよ今。で、ここ遅いかなとか言ってちょんちょんってトレースのマークとかをつけて、まあ、ほっといてあるんですけど、トレースのダンプをサーバーに送りたいねみたいな話をしていて、 しかし今のトレースは明らかにデカすぎるし、何が入ってるか分かんないからちょっと遅れないなみたいな話をしてて、クリーンアップしなきゃいけないんですけど、
うん、
なんかこう、重要なメトリックだけ測るってすごい大事ですよね。
そうそう。
適当に入れたログとかが残っていると何が重要で何が重要じゃなくて、何がリグレッションの指標でこれはとりあえず入れてみただけなのかよく分かんないとか。
あります。
その開発中に入れたいろいろなゴミが残っているせいで、この、それをいざダッシュボードとかにして継続的にトラックしたり、プロダクションでトラックしたりしたいってなると、どうにもならない。しかしあまりにもゴミすぎてどこから手をつけていいのかわからないみたいなのがあってね、こう、最近困ってますね。
あります。あの、設定ファイルのコンパイルをするツールが、ものすごい量のスタンダードエラーにログを吐くっていう問題があって、それとかも、結局デブヌルに捨てるっていう方にしたんですけど。
そういうのと一緒ですね。その、とりあえずログ吐きゃいいでしょみたいなことにしとくと、
そう。
まあ、サーバーサイドでもいい辛いけど、アンドロイドは本当にいよいよダメで、うん、ログがリングバッファーですぐいっぱいになっちゃうから。ダメですよね。いや、アンドロイドしかもね、その問題が、いろんなアプリからいろんなログが勝手にバンバンバンバン出てくるので、しびれを切らしたアンドロイドの中の人が、ログをいっぱい出すプロセスからのログは消すっていう仕組みを、ね、なんか二つぐらいの 前のバージョンで入れて、
うん、
なんか、お前のログはチャッティだから消しましたとかいうログが残ってて、ああ、消えてしまったみたいになるんですよね。いよいよ本当にちゃんと真面目に削って、必要なものだけ出せるようにしなきゃいけないっていう。
レートリミッティングですね。
そうです。スロットリングがされてしまうんですよ。一方でそのログを頼りに向かうバグを直さなきゃいけないわけで、ってなってますね。
うん、さっきのカメラのチームの人とかの話じゃないですけど、Apple で iPhone のキーボードを、ソフトウェアキーボードを作っていた人の本、クリエイティブセレクション、ケン・コシエンダさんという人の本ですね。
読みました、これ。
これはね、読まなきゃいけないと思って Kindle で買いましたけど、まだほとんど読んでないです。
これおすすめはね、オーディオブックです。
ああ、本人が読んでるんですよね。
そう。これね、本人読んでかなりいい味出してる。滑舌は意外といい。
そっか。
で、なんかその冗談とか言ってとかあって、ちょっと恥ずかしそう。なかなかね、この本人の声で聞くのをおすすめします。
そう、これはね、まだ日本語版出てないと思うんですけども、クリエイティブセレクションですね。この人はもともと、名前なんだったかな。
オープンソースのデスクトップのシステム、ノーチラスかなを作ってた会社にいたんですよね。
うんうん。
エボリューションかな？
はい。
で、アップルに入ったんですね。
アップルに入って、最初サファリとかやってて、サファリをウェブキットにしたりとか、そういう仕事の、やってたりとかした後に、iPhone のチームに行って、主にキーボードを担当してたんですね。
そう。ネタバレしていいですかね？
あ、まあ、いいんじゃないですか？
うん。あの、この人は面白い人なんですよ。なんかね、すごいこう、華々しい経歴かと思いきや、まず、エボリューションっていう、ノーチラスっていう、グノームのファイルマネージャーを作って売ってた会社からアップに行ったんですけど、まずその会社が潰れかかったからアップに来たんですよね。
うん。
で、サファリの仕事をやるんですけど、一緒にね、モジュラから来た人が入るんですよ。で、じゃあ、Firefox、当時は Firefox ないんだな。モジュラをアップのプラットフォーム、つまり MacOS に移植しようって言って、プロジェクト始めるんですけど、全然はかどらない。
うん。
っていう話から始まるんですね。で、ある時、Next で働いていたっていうエンジニアがやってくるんですよ。なんかこいつは信用できねえなとかいう話をしてるんですけど、その人が2日で KDE っていう、Conquer っていう、モジュラじゃない、KHTML っていうのをベースにしたブラウザを動かした2日で、その人たちは2週間とか3週間とかかけて全く進捗がなく上司からプレッシャーを受けていたのに、その、入ってきた人が2日で動かしたっていうのを見て、これがアップルウェイかとか言い出すんですよね。そうなのかみたいな。デモは重要だとかいう話をするんですけど、
うん、
そのデモが重要な話をするにあたってね、自分の話から始まんないっていうのがいい。そうして俺はアップルウェイを学んだみたいな。
はいはい。
話から始まるしね。なんか、その後、まあ、サファリを無事出荷して、その iPhone のプロジェクトに入るまでの経緯がまた面白くて、その人は、まあ、サファリのチームの初めの二人なわけですね。
うん。
にもかかわらず、一緒に入った人は、 どんどんどんどん出世して、インターネットソフトウェア部門とかのトップになったのに、俺は出世せず、なんか他の後から入ってきた、ダーリン・アドラーっていうやつがマネージャーになって、偉くなれなかった、気に食わねえ、マネージャーにさせろとか言って、ごねた結果、なんか全然関係ないシンクっていうチームのマネージャーになるんですけど、なんかコード書けなくねとか言い出すんですよ。お前それ入る前に知ってなかったのかっていう。なんか一日中ミーティングばっかなんですけどとか言い出して。で、しかもなんかシンクってこう、UI とかないじゃないですか。データを同期する仕事だから。で、なんか昔サバリの時に一緒に仕事をしていた広報の人に会ったら、会って、ねえねえ、シンクの新機能宣伝してよとか言ったら、いや、それユーザービジブルな機能じゃないからとか言ってスルーされて、がっかりする。広報からも相手にされず、行動を書く時間もなく、俺は何してるんだろう。Google でも行くかとか言って、言い出して、Google のインタビュー受けたりしてるんですよね。
うん、
その後で、ごねて、まず、ポイントはまず、マネージャーさせろってごねてるわけですね。
うん、
で、ごねて、マネージャーになったけど、もう一回ごねて、やめるとか言い出して、お前何を言ってるんだか言われるんだけど、アップル言い返したなと思って、まあ、ちょっと待てよとか言って、最後のチャンスとして、iPhone のチームに入れてもらうんですよ。
うん。
5年倒してる。その、素直さがいい。そこを5年てるというのを隠さずにちゃんと書いてるのがね、こう、人柄が伝わってきますよね。っていう面白さがあるのと、あとね、Apple、WebKit なんですよね。
うん。
で、WebKit のエディティングをやってたっていう話をします。で、WebKit のエディティングっていうのは WebKit に限らないですけど、ブラウザのエディティングのコードというのは、例外なくクソですね。ひどい、ひどい。で、そのブラウザのエディティングのコードをなんとかメールで使えるものにするっていうプロジェクトをやってたって言ってるんですけど、なんかね、まあ、全然はがらなくて、その俺を差し抜いて上司に、マネージャーになったダーリン・アドラーに話を聞きに行くとかいう話をしてたけど、そこの、まず僕はそのダーリン・アドラーと人を知ってます。ウェブキットでよくレビューしてくれた人なんですよね。あ、この人知ってるとかっていう面白さがあったのと、で話した結果、ビジブルポジションっていうクラスを作って、そこに全てを集約するんだよ。あ、そのクラスも見たことあるとか思って。なんか、知ってる人と知ってクラスが出てきて、しかもそのコードのクソさも知ってて、マイカーのこのクソコードを書いたのみたいな気持ちになってね、非常に親近感が湧きましたっていう。
いいですね。
エビキット関係者は聞くといいですね。
最初にその iOS でサファリをやってたもう一人のダン・モルトンっていう人は、デバッグっていうポッドキャストがあって、たまに昔のその iOS の初期の iPhone、iOS というかまだ iPhone の頃ですね。その時のエンジニアリングの話とかしてたりしますね。
あ、デバッグの人なのか。
うん、出てます。最近デバッグ更新してないからなんかよくいまいち把握してないですけどね。
でもバックナンバー聞くといいですよね。あれなんかアップルの、元アップルの人がいっぱい出てきて、昔話をするポッドキャストなんで、非常に面白いですよね。
そうなんですよ。そっか。いや、まだ読んでないんですけど、面白そうだなと思ったのと。
面白い。なんかその、アップルとはとかも語り出したりして、そういうところはどうでもいいんですけど、そのどうでもさがまたいいみたいな。
あとあれですよね。この多分、クラウドシンクチームっていうのはモバイルミーとかその辺も含めてのやつだと思うんだけど、その当時、この作者の人と一緒にいた、モバイルミーにいたプロダクトの女性の人が、このケンさんとツイッターでやり取りをしていて、もう多分このツイート消えちゃったんですけど、つまりこの著者の人、ケンさんは、俺は昔スティーブに、お前のやってる仕事はクソだと言われたことがあると。で、その時に、批判というのはこういうふうに、妥協せずに、しっかり言ってもらった方がいい時もあるっていうのを、スティーブからこれで学んだんだとか言ってツイートで書いたら、その時にいたチームの女性の人が、いや、私もそれいたけど、その時にもうすごい嫌になったし、そんな、クソだっていうような言葉を使う必要は全くないわけだから、そういう意見は間違ってるって言って、すごい揉めて炎上、プチ炎上みたいになってましたね。
スティーブ・ジョブスが邪悪だったっていうのは別に誰も隠してない事実ですからね。
うん、
邪悪に、普通に考えて嫌ですけど、うん、まあ、時々というか一定の確率でその、惚れ込んでしまう人がいて、この本の著者もその一人で、スティーブ・ジョブスのね、レビューの話とかも出てきてね、これはその偉い人のレビューの話シリーズの中ではまあいいやつなんで、読んでみるといいですね。うん、他にその、昔、ジョエル・スポルスキーっていう人が、ビル・ゲイツのレビューの話を書いていて、 レビューゲイツもね、邪悪だったと思うんですけど、厳しい人だったっていう。で、そのレビューを勝ち抜くっていう話をするんですけどね。まあ、それと似た、こう、ジョブスレビューの現場からの報告みたいので、ね、非常に面白いです。
うん。
まあ、そこだけ読むとね、そんなひどい感じしないですけどね。この、その紹介されてるエピソードに関しては。
なるほどね。
なんですけど、多分この人は本に書いてないところでもいろいろあって、
そうそう、
辛い目にもあったけど、終わりよければ全てよしっていうことを、うかつの言葉で言ったら、絡まれてしまったと。まあ仕方がないですね。多分、この人は、ジョブスに惚れ込んじゃってる人だから。
そう、まあ、まさに完全なる生存者バイアスになってるんで、
うん。
あの時は良かった。ああいうふうにむちゃくちゃ言われたけど、俺はそれで成長できたし、いいものができたから良かったんだって言ってるけど、まあその陰では、そういう、仕事、職場環境が嫌で辞めた人もいるし、トラウマになった人もいるしなんで、それを完全に美化するのはいかがなものかっていうのは、まあ全くその通りですよね。
そう、まあちょっと、発言には気をつけましょうって話ですね。その、ちょっと心の中で惚れ込んでいても、まあ、それが正しいとも限らないですからね。
ええ。
そういう、おっかない管理職っていうのはね、宮川さん、戦うプログラマーって見ました？
ジョエールでしたっけ？
戦いプログラマーは、あれはジャーナリストが書いた本ですけど、Windows NT の話で、
はいはい。
なんだっけ、カトラーっていう Windows NT のトップが、その Windows NT を頑張って作るっていう話なんですけど、
うん。
サブタイトルが人生を書き換えた者すらいたっていうやつですけど、
ありましたね。
これは人生を書き換えた者すらいたっていうのをネタバレをすると、家庭を失って離婚したって話なんですよ。
うんうん。
それで作り上げた OS が Windows NT 後の2000以降ですけど、
うん、
これ読むとね、カトラも相当な弱。やばい。で、この本を読んで、カトラと働きたいって人と、絶対に嫌って人がいます、
うん。
で、それはなんかね、ちょっとこのジョブスの話に通じるものがありますね。僕の知り合いで、僕より先に Android に突入していった人がいますけど、この人は、戦うプログラムを読んで、あ、カトラーついてきて、俺はカトラーと働くことはできなかったが、アンドロイドならいけるとか言って言っちゃったんですけど、僕はね、戦うプログラムを読んで、あ、絶対嫌だと思って、
うん、
いたんですけど、気がついたらアンドロイドの関係の仕事をしていて、辛い。まあ、暴言とか書かれないし、ジャックいませんけどね、
うん。
ジャックはね、昔は割とね、いたんですよね。
アンディ・ルビンとかも、まあ、まさにそういう感じですかね、じゃあ。
ちょっと。コメント控えさせていただきます。
ヤブミが飛んできそうな案件ですけどね。
まあ、僕知らないんでね。アンドロイドの方に近づいたのはだいぶ後なんで。
はい。いやー。まあ本、ちょっと面白そうなんで、まあ積ん読になりつつありますけど、読みますよ。まあ、オーディオブックか、いいかもしれないな。ちょっと疲れるんですよね。やっぱ、文字多いと読むのが
、うん。まあ、ポッドキャストみたいなノリで聞けますよ。本当にどうでもいい話なんで、基本的には。
確かに。最近はなんかもう漫画ばっかり読んでいて、あまりいいのかっていう感じですけど。
いや、僕もね、電子書籍の仕事してた頃は、ドッグフードとか行って漫画読んでたんですけど、最近読まなくなっちゃって。またちょっと読みたいですね。
最近レッドっていう、連合赤軍の話を書いた漫画があるんですけど、まあ、10年越しぐらいで完結したんですよね。
そんな昔からやってたのか。
そう。これを最近この一週間ぐらいで一気読みして、昨日読み終わったんですけど、まあまあ面白かったです。
革命したい感じですか？
革命したい感じにはなんなかったですけど。
革命するにはいい時代ですよ、今。
確かに、ね。いや、でもこれまあ連合赤軍のことね、事件してる人はまあ当たり前の話かもしれないですけど、革命だ、革命だとか言ってる割にはやってることがすげえしょぼいんで、まあなんか、どうしようもねえな、こいつらはって思いながら、でもまあ、一旦こういう道にね、突き進んでしまうと後戻りはできないんだなっていう怖さを淡々と描いているっていう、そういう漫画ですね。
ね。
うん。
いやー、なんかちゃんと政治家とか失脚してればまた違ったんでしょうけどね。なんか僕ちょっと前にアメリカの失脚した大統領の映画を見たんですけど。
ニクソンですか？
ニクソンか、うん。ニクソンの映画にはこう、フラワーチルドネンといって、まあ、連合赤軍アメリカ版みたいなやつのイルフワな人たちが、こう、デモしてる様子が出てくるんですけど、アメリカはね、その後ニクソン失脚しちゃうんでね、ちょっと革命成功しちゃったとかなんですよね。
確かに。
なんで、その後の将来は変わったわけですけど、日本はそうはなんなかったんでしょうね。
うん。
まあ、どっちがいいのか知りませんけど。
まあ、でも、浅間山荘とかで、こう、なんていうか、 人々の記憶には残ったんでね。
うん、
まあ、そういう、あ、なんて、爪痕は残したんでしょうけど。まあ、しかしやってることは相当しょぼいっていう、そういう感想は覚えました。
読んでみます。我々の親とかそういう世代ですからね、普通にね。
うん。確かに。まあ、そんな感じですかね。
そうですね、2時間か。
うん。
はい。
まあ、ショーノートになんかもう一つ大きいトピックありましたけど、まあ、また今度で。
また今度で、はい、ちょっと使いましたもん。はい。
まあでも一応触りを言っておくと、リファクタリングの新装版が出るっていうんでね。
あ、そうそうそう。
あれはでももう出てるのかな？
まあ出てないです。まあ出たらにしましょう。
そうですね。まあでもなんか、記事で書いてて、なんだ、マーティン・ファウラーがリファクタリング新しい本出るんだけど、多分あんま売れないと思うって書いてるっていう。
そうそうそう。まあしょうがないっすよ。うん。まあもうね。みんなやってることなんで、今更っていう話ですよね。
うん、もう僕はでも今、なんだろうな、ジュニアのエンジニアの人とか、同僚に本進めるときの一冊に一応リファクタリングを入れちゃってるんだけど、一応、なんていうんですか、注意書きとして、書いてる内容めっちゃ古いし、ほとんどのコード Java とか C++ で意味わかんないと思うからって、一応説明はしてありますけどね。
そうなんですよね。Java は、まあいいとして、まあ良くないですけど、うん、C++ が入ってるってですね、衝撃ですよね。
そうそう。
なんか、日本では結城さんって人が書いた Java になったバージョンの方が多分人気があって。
あれはいい本ですね。
まあ、僕は昔はそんな、なんか日本人が書き直したの読むなんてとか思ってたけど、多分そっちの方がいいね。
そうなんですよ。
ぶっちゃけ。うん。そういうことは時々起こります。
まあ、というような話はじゃあ、
はい、
まあ出て、
また今度。
また今度ということでね。
はい。はい、ちょっとその頃バレリは健康になっておきますんで。
そうですよ。ポッドキャストの方も、ミスリーディングもね、再開が。
はい。まあ、今週撮ったんでね、昨日。
うん。
ちょっと頑張って編集していただきます。
さっき話したカメラ2の話とかも、ちょっとしてた回がありましたよね、昔。
うん。まあ、基本的に、ね、今シーズンはカメラ換気をやるっていう縛りでやってるんでね。
おぉ。
はい。興味のある方はご覧ください。
はい。
ご覧じゃない。聞いてみてください。
ぜひぜひ。じゃあ、そんなとこですかね。いろんなリンクは、ショーノートリビルド FM スラッシュ219-219にありますんでお願いします。サポーター登録の方も募集してますんで、お願いします。来週から日本に行くんですけど、ちょっと今回はミートアップ的なことできそうにないスケジュールがちょっとキツキツなんで、すが、まあ来年とかに、もし、タイミングがあればやりたいなと思ってるんで、お願いします。はい、では森田さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。